ありがとうございました。それでは、この新年聖会保護の部は、見たことがない景色を開いてくださる神の物語。見たことがない景色を開いてくださる神の物語という題です。こちらも皆さん、本当に大変恵まれましたんですよね。ここもね、期待して、いかなる神様、そして私はどう生きるべきか、ね、また先生を通して語ってくださる神の御声に耳を傾けて聞いていきたいと思います。では、先生よろしくお願いいたします。
井上先生は、明日誕生日。50歳。ね、はい、それじゃあ祝福の発表しましょう。おめでとう。先生はね、もうその十何年前かにね、ソウルじゃない、プサンね、プサンに出会った時に、なんかすごい温かい人がいるんだなと思ってね、日本人みたいっていうとまたいろいろ問題がそこでね、日韓問題が出るんだけども、本当にね、変わんないですね、温かいですね。皆さんは幸せです。こういうね、牧師がいてね。それでね、私眠いんですね。皆さんもね、眠いでしょ。で、さっきね、ご飯をさ、いただいたんで帰りますって言って、ちょっと待てって言われてね。なので、午後からあまり根を詰めずに、まあ私のいろんな体験を中心にね、面白いお話をしようかなと思うんですけれども、ただね、面白い話をしようとするとね、いろいろ差し障りがあちこちに、こう、できることがあるのでね、ここで聞いたことは、くれぐれも内密に、ここだけの話にしていただくと思うんですね。それでね、神とは何をなさるお方かっていうのが、この午後ですね。で、数年前に、ナザレン教団ってあるんです。日本ナザレン教団の参院政会っていう、出雲にね、招かれたことがあって、でそこのね、出雲のね、先生がね、めちゃめちゃね、真面目な先生でね、その政会の前に何を準備しておけばいいでしょうかっていう、問い合わせが来たんです。そんなの初めてですよ、ってね。で、まあ、多分ね、なんか読んどけとかいうことを期待してたのかもしれないんだけれども、それじゃあね、あんまりつまんないので、私の方から質問することにしたんですね。それは、皆さんが考える清めとは何ですか。はすけさん、すみません。ちょっとね、その、清めとかわけのわかんないこと言うけど、また後で説明するんで、三菱の時代の、同僚が来てくださいました。はい。また後で説明するので、うん。皆さんが清めって何だと思いますかっていう。で、皆さんはどういう今まで経験をされてますかっていう。そういうことをとにかく、質問でもいいし、証でもいいし、何でも書いて送ってくれって言って、先に言ったんですね。そしたらね、十数人の方々がいろんなことを書いて送ってきてくださった。で、それを見て分かったのは、やっぱりかと思ったんですよ。誰も、これでいいっていう自信がある人は誰もいなかった。自分はこれでいいと思っている人は誰もいなかったんです。で、清めっていうのはこうだということがはっきりと言える人も誰もいなかった。で、これここだけの話ですけど、牧師もそうなんです。いや、ナザレンがっていうわけじゃないと思います。いや、それほど、なんていうか、なかなか言葉にするのに難しいんです。そういうところがね。神様が大きすぎて表現しがたいように、こういう神清めというか、まあ神様に似たものにされていくっていうこともね、非常に大きなことなので、そう簡単には、とは思うんです。で、この神様がね、私たちに清め、まあ、何をしてくださるかってことなんですけど、私ね、生まれたのね、二宮町っていうところです。三宮のちょっと上に二宮っていうのがあってね、二宮小学校っていうのがあって、ほら、神戸ユニオンチャーチで今レストランになってるとこあるじゃないですか。あそこの近く。二宮小学校の、まあ、あんまり力入れて言うようなことにもないけどね、二宮小学校の真ん前に大津って家あります、今でも。大津工務店ってやってたんですけども、震災の後潰れたんですね。で、それはうちのおじいちゃんですよ。このおじいちゃんの話がね、なかなか面白い。面白いんだけどね、そんな話ばっかりしてるとね、ダメなので、もうしないけど、でもね、うちのおじいちゃんはね、戦争中に韓国の人とか中国の人とかにすごい親切にしてあげたんですね。それでね、だから、 ユン先生との友情も3代遡るってことですよ。でそのためにね、これもちょっとここだけの話ですけど、戦後ね、三年目の駅前を韓国の人とかが、勝手なんだと思いますけど、ロープ張って自分のものだってことにして、パチンコがいっぱい立てたんですよ。で、その時に戦争中に親切にしてくれた大津さん、大工なんです、うちね。それで、に、そのパチンコ屋を作るのにやってもらいたいと言って、いや、そんなこと言ったって材木なんか、もう釘も何もないですって言ったら、それ全部うちで用意するから、建ててくれって言われて、それでまあ、それなりのものになったんだけど、まあ、その後滑るわけですね。まあ、大体何やっても長続きしないのがうちの家系っていう感じですけども。それでまあ、その後ね、長田区に引っ越して、長田小学校ですよ、私。長田小学校。長田小学校にね、5年生の1学期までいたんですね。で、いつも西大中学のプールにね、夏になるとみんなでゾロゾロ歩いていって。で、それで、三陰に今度引っ越して、で、三陰北小学校ですね、卒業したのは。で、ところがね、六甲中学、六甲高校っていう、あるじゃないですか。カトリックのイエズス会ですけど。で、そこに、ね、受験することになったわけですね。で、その理由はね、私、脱力系と言われていて、子供の頃からそうなんですね。で、こう、みんながこうピッてこう体操するときに、こう決まらないんですね。で、大体なんかこんななってるんですよ。これ、ね、この子供の頃、学校の先生にね、この子はどっか体に何かこう、障害があるに違いないって言われてて、いつもなんかこんな、みたいなね。で、親がまあ、俺のようなやつはその内申書がある普通の高校に行ったら絶対ダメだっていう。だからそういう受験一発で入れるところに行けっていう話になって、そこが悲劇の始まりだったんですね。てかね、その六甲中学に入ったのはいいんだけれども、定員180人で、私が181番目だったっていうことが後で分かったです。そんなことは教えてくれなくてもよかったと思うんだけどね。だから誰かがそれで入れなかったんで補欠で入ってるんですね。それでね、私は、だから僕はダメなんだってなんとなくその頃から思い出して、いろいろその頃うまくいかなかった。なんか身長が妙に伸びたりして、体のバランスが悪くて、こうスポーツがこう、うまくできなかったりとか、なんかね、勉強もなんかできないと思ってずっと全然できなかったりとかね。で、なんか結構金持ちいんですよ、医者の息子とかね。で、私なんか小遣い1000円なのにね、みんなもっともらってるしね。で、なんか、で、みんな電車通学なのに、うちだけ歩いていかなきゃいけないしとか、みんななんか、電車の中でバレンタインデーにチョコレートもらったりしてるのに、私なんか全然ないし、いや、お袋と姉がくれるんですけど、それもなんか、帰って惨めだみたいな感じでね。まあ、そういうわけでね、挫折したんですね。でね、3回ぐらい首をくくったんですね。もう死んでやろうと思って。でもそれがね、あまりこう、そういう死に方ではなかなか死ねないものでね、ネットもなかったんで、そういう自殺の仕方もよくわからなくて、もう今だったら完全に睡眠薬飲んで、一酸化炭素中毒でね、やってると思うんですけれども、それでね、割と惨めな中学時代を送ったわけですね。友達もいないしね、でもその頃にね、もうしょうがないから本ばっかり読んでて、で、なんかそれがちょっと後になって生かされるみたいなところもあるんだけれども、でもその時はね、本当にね、つまんなかったんですよ。で、母は私が小学校の5年生の時にクリスチャンになったんですね。で、ここだけの話ですと、日本キリスト教団の神戸聖愛教会っていう、新幹線の駅から塔が建ってて、十字架見えますよね。あそこのね、教会だったんですね。で、時々は私もね、教会に連れて行かれてたりするんですけれども、そうするとね、ここだけの話ですけど、すごい親切そうなね、おばちゃんがいるじゃないですか、教会行くと。ここにもいっぱいいますけど。で、こう寄ってくるんですよ。それでね、なんか母から聞いてるでしょ。だから、大丈夫よとかね、とかって言うんだけどね、その、ふんふんやめてくれないかなと思って、だって中学2年生ぐらいって自尊心の塊なので、人から同情されるぐらいだったら死んでやろうかっていうぐらいのね、感じなのでね。だから中学2年生が来た時はとにかくね、ほっとくに限りますから、無視しとくのが一番いいと思うんですけどね。それね、神様なんか大嫌いだった。神様大嫌い。で、神様大嫌いだったよって話あちこちでするんですけど、これがね、不思議なことにね、 人々のなんかこう、そういう風だったらじゃあ教会行ってもいいなみたいな人が不思議に、そういう人でも神様大嫌いなんかって言っても、こうなんか雷が落ちてくるとかそういうことないんだとかね、そういう人でも牧師になるんだとかって言ってね、いうようなことでね、でまあその大嫌いだった。で私もお祈りもしました。神様なんかこのなんか一個でもいいから、今日一日一個でもいいからいいことをね、あれしてくださいとかってお祈りするんだけど、全然そんなことないのでね、まあ俺にあんまり関心ないんだなと思ってね、それかいないかどっちかだと思ってね、大嫌いだと思ってたんですよね。でところがね、ある出来事が、これもちょっと話めちゃめちゃ長いんで、もうある出来事がきっかけにして、きっかけになってね、この何か人生ってこう死ぬもの狂いでやるとなんとなく道が開けていくこともあるな、こともあるんです。なんか今日来て何聞いてきましたかって、人生死ぬものぐらいでやればなんとかなるって話聞いてきましたっていう話に家に帰ってしないでください。それ全然違いますよね。で、で、なんかこう、ちょっと一生懸命やったら少し道が開け始めたわけですよ。でそこで私は三つの人生における原則っていうの、これ三つも間違ってるんで絶対書かないでくださいね。で、言ってもね、書いてる人いますからね。で、第一原則は、生き延びるためなら何をしても構わない。これが第一原則。間違ってる原則ですよ、これ。間違ってる。で第二原則は、人に馬鹿にされると生きづらくなるので、馬鹿にされる前に馬鹿にしろっていうのが第二原則なんですね。で、これも間違ってる。誰も書いてないですよね。間違ってる。書いてますよ。書いてる。で第三原則は、まあ、今良くても、明日になったらどうなるか分かんないじゃないですか。だから今、むさぼることができる快楽をすべてむさぼれっていうのが大策です。これは完全に本当に間違ってるので、間違ってるんです。で、でもね、まあ、その三つの原則でいくと、ある程度まではいけるので、それから私ね、ずっと25歳までね、この原則をね、忠実に守って生きてきたわけですね。しかし、神様を知らなかったのでね、なりふりも構わずに生き延べるためにどんなことでもしないと私は生き延びることができないんだと、そう思い込んでたわけですよ。でも神様を知っていたらね、なりふり構わずに生きる必要、なりふり構わずってことは人のことを顧みたりね、人のことをなんかケアしたりね、そんな余裕なんかないわけでしょ。良い関係とかじゃなくて、とにかく俺が生き延びることが大事だと。でその後のことは後から考えるって言うんだけど、後から考えないですよ。次から次へと生き延びてるだけなんで。で、それを知らなかったのは悲劇だなっていうふうにね、まあ思うんです。だから皆さん私のようにならないうちに、なんか失敗先生みたいになってきましたけど、私のようにならないうちに、神様がね、胸の中で緩やかに生きるということをしていただきたいと思うんですけども。それでね、大学を卒業して三菱重工という素晴らしい会社に入ったんですね。そして、でね、25歳ぐらいまで、まあそうやって人を押しのけてね、やってたわけですよ。で、その間の悪行はちょっとあまりにひどくて、口に出すことはできないので、言えないんですけど、そこで笑ってるのがいますけれども、それでね、ところがある出来事をきっかけに、これは私は罪人だなと思ったんですよ。でそれまではね、まあ、教会に何回か行ったことはあるんだけれども、あなたは罪人ですとかって言うと、めちゃめちゃ腹が立ってね、何言ってんだってね、私は、この六甲中学というなんか医者の息子が3分の1ぐらいいて、残りの息子も金持ちでね、頭のいい奴らの間になんか間違って入って、それで、すごいなんか、いじめられたりとかそういうのはなかったけども、すごい辛かったわけですよ。で、だけど、親もお前はもっと勉強しろとか言ってなんか怒ったりね、して誰も僕のことを分かってくれなかったっていう思いがあるわけですよ。チョコレートももらえなかったしね。そういうわけで、この、俺は被害者なんだと思って。この非常な世界、ジャングルのような世界の中において、被害者なんだと思ってたんです。その被害者の私に向かって、お前は罪人だとは、そのお前は何だ、誰だというね、そういう感じですよ。罪人じゃない、被害者だと。で、ところがそのある出来事が起こった時に、 これでもどうしても知らない、知りたい人は後でちょっとこれそう講習の面でとは言えない、後でこっそり聞きに来てくださったら教えないでもないけども、ちょっとここではね。で、その25歳の時にある出来事のきっかけに被害者のつもりであった私が、被害者であると同時に加害者であるということに気がついた。私がそうやって起きのけて、こうやって生きている中で、傷ついている人っていうのがいるということが分かったわけですね。で、その時にね、罪というものが初めて分かった。その、神戸聖夜教会に行ってた時は全然分かんなかったけど、その時分かった。罪ってね、金網みたいなもんですよ。金網。金網を誰かが殴るとね、ここが歪んで全部にこれが歪みがこう伝わっていくわけですよ。一人の人が傷つくときに、その傷を耐えかねて、叫びを上げたり手を振り回したりするでしょ。それが他の人に及んでいくっていう。連鎖なんですよ。鎖みたいに連鎖してるんですよ。四方八方に広がっていくんですよ。で、世代を重ねてそういう、これが集積していくわけですよ。例えば、ね、親のこと悪く言っちゃいけないんで、これもここだけの話ですけれども、うちの父親は学歴がなかったわけですよ。で、それが原因だ、じゃないんだけども、その本人は自分が、もう一つなのはなんか、その学歴がないせいだと、いうふうに、まあ自分を納得させていた。まあ一つの傷になっているわけです。自分がその社会の中でなんか認められないとかね、いうことが。だからお前には勉強させると。うちにはちょっと無理だけど、六甲中学行くのは無理だけど、だけど、無理してでも、無理して行かせてやってるんだから勉強しようって話になるわけですよ。だけど、勉強嫌いなんですよ。今でもそうなんですけど、勉強嫌いだしね。やっぱりね、今思うと多動ですね、私。同じことをね、5分以上大体できないですね。おかしいですけどね。だからなんかやるときもね、こう3つぐらい並べといて、5分ごとにこうやっていくとめちゃめちゃ能率上がるんですけど、一つのことできないんですよね。やっぱりなんかそういうのがあるんだと思うんです。で、だけどそれで、父親としては自分、せめてこの子にはと思ってやるわけなんだけれども、それはめちゃめちゃ苦しいんですよ。なんかずっとじっと座って勉強しようとかやるとね、なんか死にそうになるわけですよ。それでね、そういうふうに、こう人の傷というのは、良かれと思ってやったことがこう、歪めていくって。こういう話ありますよ。虐待を受けた、お母さんは虐待したことが多いっていうね。まあ、例えば、ネグレクトされてね、育ったお母さんが、もうこの子だけには絶対そんな寂しい思いをさせまいと思って、大事に大事に大事にこう育てていくわけですよ。ところが、大きくなったこの子はどこで聞いてきたのか、お母さんなんか嫌い死んじゃえって言ったときに、この子までも私をネグレクトするのかと思ったら気がついたら虐待しちゃってるっていうことはありますよね。だから罪ってね、なんか悪いとかなんとか言うよりもね、悲しい、痛い、静止することができない。誰の心の中にも、こう、傷として伝わっていくものなんだな、っていうことをね、思うわけです。で、そのことに気がついたときに、私はね、ああ、これが罪かと。だったら俺は罪人だな、と。被害者にして加害者だな。誰か見返そうと思って、馬鹿にされまいと思って、ね、蓮井さん会社でどれほどのことやってきたかね、本当にこう人をね、痛めつけたりこうしてたわけですよ。それをね、思った時にね、これはもう自分の手には負えないなと思ったんです。で、教会に行こうと思ったんです。で、行くのは当然神戸聖愛教会ですよ。で、ところがそこでね、不思議なことが起こったんです。で、ちょっとこれも差し障りあるね、本当ここだけな、これだけはここだけの話にしていうのはそこのね、牧師がね、当時の牧師が、面会を申し込んだんだけれども、合わないって。それは、いや、ちょっと今週はなんか忙しいとかね。で、次の週になって電話する。いや、ちょっとまだなんとかとか言ってね、考えられないことが起こったわけですね。で、どうしようかなって言って、まあ、お袋が、そこで、垂水教会に行ったらどうかって言ったわけですね。で、実はお袋はね、日本キリスト教団、神戸、聖教会っていうところに行ってたわけですけれども、何かね、自分がね、清くないっていう、そういう思いがどこかにある。で、清めって、清さを求めていたのね。 で、まあ、いろいろ調べて、その頃、うちは本屋やってましたから、おふくろはね、クリスチャンだから、クリスチャン書、キリスト書コーナーみたいなのがあって、青谷のルーテル神学校の、真下でやってましたから、ルーテルの先生たちがね、引きにしてくださって、今でもあそこ行くと、あそこの本屋のせがれか、みたいな感じですけれどもね。で、その、いろんな本そこにあるのね、それ調べたりして、ある時はね、救世軍に電話してね、で、清めについて教えてほしいとか言うとね、それが救世軍人がね、寄せばいいのに、軍服着てね、で、うちの店に現れたわけですね。で、それで、ね、その時親父は裏口から逃げたらしいですけど、で、それは清めの本を持ってきてくれたっていうね。で、まあ、そんなことしているうちに、まあ、日本イエス・キリスト教団というところの、たるみ教会というところがあるらしいっていうことが分かって、で、おふくらそこに行こうとしてたんだけど、ところが、神戸聖夜教会にはおふくろがクリスチャンにこうサポった人たちが二十数人いて、ちょっとこう自分がそういうふうにするとね、いろんな影響が、大きいだろうということで、まあ、躊躇していたと。そこへ持ってきて、なんか私がね、そうやって教会行きたいとかって、聖夜教会で受け付けてくれないとか、なんかこう、スパイみたい、スパイっていうか、こう先にちょっと言っとけみたいな感じで、まあ、たるみ教会にいたわけですね。これはね、ある土曜日の、晴れた秋の日の午前だったと思うんですけれども、私が、こう、たるみ教会にね、訪ねていきますと、森文彦先生が、森文彦先生っていつもこうね、ネクタイをきちっとこう攻めてね、ある時夜突然訪ねていた時、その時もネクタイ締めてたんだ、きっと寝る時もネクタイ締めてるんじゃないかと思いましたけど、そんなことはないかもしれませんが、いや、確実にいないとは思いますが、でそこで、私は罪人だ。でそしたら森先生が、そうか、罪というのはと言ったんで、いや、いい、それよくわかっているんです。それいいです。ただ一つ教えてくれ。イエス・キリストの十字架が私の罪と何の関係があるのって。そしたら、そこでね、それはあなたの罪のためなんだ。ってこう言った時にね、いや、ただそれだけ言っただけなんですけど、全部わかった。でそれはこういうことですよ。この、私たちは、自分のその痛みや傷や、傷つけられたプライドや、愛されなかった、覆われなかった痛みや、そんなものに、こう、傷があるわけですよね。そこに触れられるときに飛び上がるようにして、この、手を振り回してしまう。誰かが、そうすると、誰かが手を振りますと、そこが、なんか有刺鉄線みたいな、有刺鉄線ってトゲトゲのやつが、こう振り回されるようにして、私に巻きつく。その痛みに耐えかねて私がまた手を振りますと、それが誰かに巻きついていくっていう。そういうことがこの世界に起こっているわけなんだけれども、世界中でただ一人、歴史の中でただ一人、傷つけられても傷つけなかったお方がおられた。それがイエス・キリストというお方で、十字架の上で。で、一番やっぱり私が十字架のことを聞くときに心が痛くなるのは、唾をかけられたっていう。神が人となって、この、それがまたこのことは後でゆっくり話すのでね、神が人となって、神が顔に唾をかけられた。まあ、殴られたとか、鞭を打たれたとかね、釘で刺されたとかいろいろあるんだけど、唾をかけられた。そんなことを我慢する必要なんか全然なかった。全くない。だけど、それを、私たちを惜しむがゆえに、そんなことどうでもよかった。唾かけられるぐらい、どうでもよかった。で、その、有刺鉄線が次々巻きついてくるんだけれども、じっとそれを全部受け止めた。全人類の罪の呪いっていうか、痛みというか、人を傷つけようと思って傷つけてるって人はいない。そのように見えてもね、そのように口で言ってみせてもね、そうじゃなくて、他にどうしていいかわからない。なんとか十何人殺人事件ってあったでしょ、施設の。あれって、みんな、とんでもない奴だとかね、死刑だとかって言うんだけども、彼は他にどうしていいかわからなかった。自分の満たされない心が、どうしていいかわからなかった。わからないんです。叫び出しそうな自分の思いよね。私たちもそうでしょ、夫婦喧嘩するときに、うちはしたことないですけどね。 ちょっとだけ笑うポイント、あんまり大笑いするポイントでもないんだけど、ちょっとだけは笑うポイントだったんだけど、今、まあいいです、忘れてください。夫婦喧嘩するときに、こうなんか、わって言われてね、ちょっと待てよって言って、俺の言うこと聞けよって言って、あんたのこと聞けなさいよとか言って、あんまり白紙に染まって言うと、やってんじゃないかって疑いを受ける感じです。それなんでかっていうとね、聞いてほしいんですよ。僕のことを分かってほしい。あなたがさっきなんかびっくりするようなきつい口調で言ったから、僕がびっくりして、そして嫌だったことを分かってほしいんだけども、びっくりして嫌だったよと言えばね、あ、ごめんって言えるところはね、びっくりするじゃないかと、なんやねん急にって言う。しかその時、他に何をどうしたらいいか分からない。その癖にもなってるんですよ。なんか、特に関西人はね、パッとやったら、パッとそこで組まないとね、話がどんどん流れていくのでね、そういうタイミングを見計らって子供の頃から成長してるのでね、そういうとこあるわけですけれども。だけど、他にどうしていいかわからないで手を振り回してるんですよ。お互いに。傷つけ合ってるんですよ。でもその罪の連鎖を、イエス・キリストが、もう終わりにしようって言って、私が全て引き受ける。あなた方の痛みや、憎しみや、許せない心や、びっくりした、傷ついた、どうしていいかわからない。全部引き受けるって。ここで終わりにして、新しい出発をしよう。そうおっしゃってくださったということが、森先生はそこまで言わなかったです。私がそう理解したってことです。で、その時に、私は信じた。イエス・キリストを信じて。で、その時のクリスマスに洗礼を受けたんですね。でところがね、話はそういうめでたしでいかないわけですよ。その時ね、ふっとね、私ね、思ったんですね。これ日曜日これから毎週教会行くのかと思ってね、でまだ遊び足りないなと思っちゃったんですね。で、ちょうどその頃にね、本社に転勤になった。で、本社って東京なんですよ。東京に転勤になって、それでね、当時はバブル末期でね、めちゃめちゃ楽しいとこだったんですよ、東京ってね。なんかみんなでこうやって踊ったりとかね、こうやってこうね、それでね、たちまちそこに埋没して、教会に行かなくなってね。で、ただ、その時に知り合ったのが今の家内、今の家内って、今も昔も一人しかいないですけど、家内ですね。で、家内は当然、クリスチャンでないわけですよね。で、その時に私は、実はね、垂水教会では毎週水曜日、私のために涙の祈りが捧げられていたんですね。で、お袋がね、うちの息子が教会にもターンと言ってね、で、泣くわけですよ。すると、またみんながね、こう、泣いて祈るわけですよね。そうすると森先生が、このような涙の祈りの子は滅びることがないとかって言うわけですよ。で、こう、でそれね、それが嫌でね、もう俺のことを忘れてくれと死んだと思ってくれお母さんみたいな話でね。それでまあ今のというかその家内のねことが今もそうなんですけど大好きなものですからこの人と結婚しようと思ってね。そしてまあ副産物としてはこのクリスチャンじゃない人と結婚すればさすがのおふくろももう諦めるだろうというね、まあ、そういう読みで。この話をするとね、子供が教会から離れているお母さんたちはお喜びしますよね。そういう人が牧師になったのか、うちもひょっとしてみたいなね、ことで喜びますけども。で、そういうわけで、結納っていうかね、そういうことになったときに、まあそんな形式ばったことではなかったんだけど、まあうちの実家にね、見かけの実家に、もうこの母、親とかも来てね、そこでこうなんか食事をしましょうって言った時に、仕出し屋さんがね、その料理を、前かごとか言ってこう持ってきたらね、お袋がね、こう、泣いてるわけですよ。こう、ぼーぼーっとこう泣いてるわけですよ。そして、いやー、おめでとうございますって、よっぽど嬉しいんだなと、仕出し屋さんは思ったんですけど、そうじゃなくてお袋は、もうこれでこの子も永遠に失われてしまうのかみたいな、泣いてたっていうわけですね。で、結婚式は東京若枝教会。飯塚先生ね、場所はアバコブライダルホールって早稲田にあるね、そこだったんですけれども、まあ、そこでもまたね、いろいろね、つまらない話があるんですけど、まあ、それまた今度にして、また今度呼んでね。で、ところがね、まあ、ちょっとね、東京で暴れすぎて、左遷されたんですよ。で、最初言ってたのは、 高砂工業です。三菱重工高砂製作所ってところに行ってて。で、東京の本社に行って、で、また三菱重工高砂製作所に帰ってきたわけですよ。そしたら、蓮井君がいた。だよね。で、で、帰ってきて、その時ね、まあ、うち、家内と喧嘩したことはないって言ったんですよ。ちょっと、本当は小さな嘘があって、ちょっと喧嘩したことあるんですね。で、ちょっと喧嘩してて、ちょっとなんかこう、結婚生活って思ったようじゃないなっていうふうにちょっと思ったところがあってね、それは皆さんもそう思ったことあると思うんだけれども、で、こう、そこでいいアイデアを思いついた。家内がクリスチャンになったら、すごくいいんじゃないかなって思ったわけですね。これまた勝手なことを考えるわけですよね。で、普通高砂工場、高砂製作所の人は高砂の社宅に入るのは当たり前でしょ、その。で、蓮井君は高砂の社宅に入ってたわけですよ。で、ところが私はね、一計を案じたわけですよ。まあ、実は、垂水の清涼台社宅の、というのもあってね。で、ここは神戸造船所の社宅なんだけど、まあ、可能なんですよ、頼めば。で、清涼台から垂水協会までなんて、歩いて20分ぐらいのところですよ。だから、この清涼台社宅に入って、そして、そこで、どうせお袋が、お袋もその時には垂水協会員ですから、お袋がきっと誘いに来て、何かやっていくと、こう言ってこう言って、そしたら、クリスチャンになって、優しくなるんじゃないかなとか、いろいろ考えたんです。で、家内を説得するのに、いや、君のような千葉の都会育ちの人には高砂がちょっと田舎かもしれないので、垂水には映画館もある。そんなことじゃあったんです、垂水に映画館ね。駅前にあったんです。今ないですけど。タルミは一番じゃないかなとか言ってた。そうかしらとか言って、タルミの社宅に入って、そして私の思い通りお袋が日曜日教会の帰りに清涼台によっていろいろ親切にしているうちに家内を救われたんですね。それ、工藤博夫先生の特典の時にね、救われたの。で、あれです。その頃、それからそれからね、そうなんだ、ところが私はね、相変わらずね、めちゃめちゃやってたわけですよ。その時蓮井家の事件が起こったわけですよ。それはね、酔っ払った私がね、垂水まで帰るのがめんどくさくなってね、蓮井家にリンゴ1個持って行ってね、止めてくれって言ったという事件があってね、これはね、未だに蓮井家の中ではね、あの人が牧師になったというのは信じることはできないっていう、ね、なってるわけですけどね。まあ、奥さんにまたよろしく言っておいてください。はい。で、まあ、そういうことをやってたんですが、家内が妊娠するに至って、これはまずいと。このままではうちで教会に行かないのはパパとポチだけだねっていう話に絶対なるっていうことが分かったので、真面目にやろうと思ってね、クリスチャンに戻ろうと思って、で、教会に行き始めたわけですね。でもまあ、それまでいろいろね、なぜ垂水教会ですから、いろいろ聞かされてますから、ただのクリスチャンじゃダメなんだ。清められなきゃダメなんだっていうふうにね。なので、その清めてやろう、求めようかと思ってね、求めるぞと思ってね、で、こう、タバコ吸いながらな、求めるぞと言ってね、で、あ、これは何だろうと思ってね、そこをまずやめるところからやめなきゃいかんなと思って、タバコと酒をね、こう、やめようと思って。で、酒をね、割と簡単にやめたんだけど、タバコがなかなかね、やめられなくて、やめてるとね、夢の中に、蓮井さん、栗原さんっていうのが出てきてね、で、タバコ一本吸ったら頭すっきりするぞとか言ってね、で、タバコ吸って、たとこでパッと目が覚めるんですよ。そういう悪夢をね、毎晩のように見たんですけどね。で、でも半年くらいかかってね、タバコもやめてね。だからまあ、清めって言っても、そういうところから始まりますので、全然大丈夫ですので、で、そこへ起こったのが、阪神淡路、そこに至る前にちょっとその、ね、求め始めて、で、まあ、家内とね、とにかく、で、家内も清めを求めていた。で、当時の我々の理解っていうのはね、すごく未熟でね、なんかどこで聞いてきた、いろんなところで聞いてきたことがごっちゃになってるので、清められた人と清められてない人は、鳥と人間ぐらいの差があるっていうね。で、清められた人には御霊が、殿下、ほら、皇太子が、こう、外は、うろうろしてて、こう、ケロケロしてると、お月の人がね、殿下、ご身分ご身分と言ったっていう話があるんです。 小島伝習出てきますけどね。で、あれを、つまり、清められた人は聖霊が何でも教えてくれるけど、清められてない人は聖霊は何も教えてくれないっていう、まあそういう理解だったわけです。そうするとね、もし、家内が私より早く清められたらどうなります？彼女は何でも知ってるんですよ。私何も知らないんですよ。で、私が、今日晩ご飯何しようと、いや、すき焼きがいいなって言ってね、家内は、いや、スパゲッティですと言って。清められた人が言ってんだから、それ、ダメでしょ？で、私の生活がどんな惨めなものになるかわかるでしょ？で、それね、そういうことになってはいかんと言ってね、ちょっとこう、動機が間違ってるような気も、今からするとしないではないんだけれども、とにかく自分の方が早く清められなければならないという、この清めレースが始まったわけですよ。で、そのためには、まあ、我々の知識では、捧げてつけて待ち望む、そうすると聖霊が来るという、三段、劣化になっているので、まあ、捧げるということだなと思ってね。で、まあ、もともと極端な方なので、やり出すと極端なので、まあ、まず新聞なんか読んでたらダメなんで、新聞やめる。テレビも見ない。家の中にある本をね、この、聖書と信仰的な本以外も全部捨てちゃうとかね。で、ゴルフも、日曜日もこれから教会行くからも、ゴルフもやめるって言って、ゴルフの道具を、現業務の誰かに私は送りましたけど、釣りの道具も誰かにあげて、なんか家の中でどんどん空っぽなってスカスカなっていってね、なんかとても寒かったことを覚えてますけれども、で、それでね、4、5年やってたんですね、そういうことをね。ところが一向に何も起こらないわけですね。そこへ、阪神・淡路大震災が起こったわけですよ。そのね、ちょっと前にね、家内が社宅内に100何件あるんですけれども、そこの自治会長をくじで引いてきててね、私が自主校長だったわけですよ。で、まあ、それは良かったというのは、近くの清涼高校が避難所になって、多くの人たちがそこにいたのでね、自治会長すごいですよ。自治会長がね、100軒の家にね、頼むとみんなやってくれるよ。で、その避難所行ってね、今何が欲しいんですかって言ったら、温かいご飯が食べたいと、弁当ばっかりもう嫌だって言ってね。そんなの簡単ですよ。だって、100軒の家があるので、みんな電気炊飯器でご飯炊いて、何時に持ってきてって言って、持ってきてもらって、で、何台かの車に乗っけてやったら、もうほかほかのご飯なんて簡単にできますからね。そういうことをね、やってたわけですよ。で、まあ、それ自体はそんなに大した話じゃないんだけれども、その時の塩寄せ会が5月にできなかったんですよ、あの年。震災の影響で。11月に、日程を短縮して行われたんですね。で、講師で来たのが、ハーバート・マゴニガルっていうナザレン神学、イギリスのナザレン神学校の校長だったわけです。その時に私ね、まあ、自信もあったし、そろそろこれはケリをつけないかんだろうなと思って、いつまでもこんなね、ダラダラやっててもしょうがないなと思って、それで会社を休んで、その頃、橋さんにはご迷惑をかけて、結構よく休んでたような記憶があるんで、あれを、進学校行ってね、それで、最初の争点から最後の時まで全部出た会社休んでね。で、最後の夜に、清められたい人は前に出てこいって言って、言うので、まあ、出て行った。で、祈ってもらえて、そこに先生たちがいてね、牧師たちがいて。で、誰のとこ行こうかなと思ったけど、やっぱそこに森先生いたんでね、やっぱ森先生の方だろうなと思って、行って、それでなんかこう祈って、それで、こう祈ってくれたんで、で、清めの道を歩いていくようにって言ったんで、え？って言って、清められたの？ってこう聞いたら、うんって言うから、いや、それは違うだろうと思って、そういう信仰を持って歩けっていうね、そういうことではあると思うんだけれども、それは何かが違うと思ったんですよ。それでね、中央聖火を一人で続行することにしたんですよ。その終わってからも。で、マイコ墓園に行ってね、そこでこう、祈ってたんですね。その日も会社休んで。で、祈ってたところにね、ふっとね、もし牧師、神様から牧師になれって言われたら俺はなるかなってふと思ったんです。で、いや、さ、なりますよって言ってね、思ったんです。で、だけどその時ふっとね、高校時代の、別に名前を出す必要はないけど、米沢くんっていう人の顔が頭に浮かんできて、米沢くんが、 なんかこう、お前60ぐらいになって神様がいないって分かったらどうするのって米沢くんが言うんですよね。でそこでふっとね、なんか怖くなってね、で、いやそれは困るなと思って、今年の9月で60なんですけど、大丈夫みたいですけど、それはね。あ、今のちょっとクスッとだけ笑うとこだったんですけど、まあ、すいません、わかりにくくて。すいません。で、それでね、家に帰ったんですけど、やっぱり自分が清められたという、まあ、全然思わないわけですよね。でももうこれ以上やることないわけですよ。なので、ロボットのようになってしまった。こうなんか、朝になるとこう、起きてね、こう会社に行って、で、こう会社が終わると帰ってきて、で、飯食ってこう寝るみたいなね。で、水曜日は5時ぐらいになると、この間久しぶりに22年ぶりにその三菱を訪ねたんですね。で、そしたらね、その当時のね、部下の人がいてね、あの頃おっさん怖かったと言ってね、水曜日にね、5時半に会社が、5時半に終わる ?5 時半に終わるんだけど、5時を過ぎて質問するとめちゃめちゃ怒るって言うんですよね。あれ帰るのになんでそんな、帰るが間際に聞くなよとかって、あれはね、完全なパワハラでしたと言ってね、もうごめんと言ってね、謝ったんですけど、とにかく水曜日は、5時半になったらピューって帰ってね、垂水教会に、木頭会に来る。日曜日はもうずっとね、教会って、街道建築とかやってた頃ですよ。あの時代ね。それ以外はしかしね、もうなんか、それもなんか自動的にやってる感じですよね。でところが、その、阪神大震災の次の年の2月6日の火曜日がやってきて、その時、東京に出張して、帰りに、これここのとこ本当にね、真面目に聞くような話でもないんで、気楽に聞いていただいたらいいと思うんですけども、新幹線に乗って帰ってくる途中に、隣のおじさんが、フライデーっていう、ちょっとエッチな写真の載ってる本を読んでたんですね。で、私ちょっとこう、なんかちょっと思ったんだけど、でもね、私、清めを求めてるのに、そんなもん語りしてませんからね、置いておりないかなと思って、どっか途中で置いておりたら僕がそれを見ることができるのにと思ったわけですよ。それで、ところが京都でね、まんまとそれを置いておりてね、でそれで、しめしめと思ったんだけども、そこでふと思ったんですね。清めを求めている私が、フライデーに手を伸ばすのはいかがなもんだろうか。イエス・キリストはそういう小さな誘惑から私を守ることができないようなお方かどうかと思ったときに、ふとバカバカしくなった。でも、そんな見る必要ないなと思って、別に見なくてもいいやと思って、で、家に帰ったわけです。でも11時過ぎてますから。で、もうみんな寝てるし。で、そこで、布団の上に腰を下ろそうとした、その時にふっと思ったんですね。それは、こんな小さな私を清くすることがイエス・キリストにできないものだろうかって。そんなわけないよねって言ってこう、寝たわけですよ。で、ところがね、その日からちょっと何かが変わり始めたわけです。その、次の日が水曜日、でまた祈祷会に行くわけですよね。で、祈ってるんです。で、それまではね、神様は私を清くしてくださいっていうお祈りばっかりしてたんですよ。でところがその時ふっとね、マラナタって、死を早く来たりませっていうお祈りを自分がしてて、で、友達はね、いや今日の祈りなんか違ってたな、みたいな。いや、そうかな、とかって、と思ってね。で、で、次の日が木曜日で、またね、会社休んでた、その時ね。で、会社休んでてね、朝起きてね、そうすると、私ね、午前中も言いましたけど、明けのキリスト教会の聖歌隊が素晴らしい新生明けの聖歌隊になったのは私が抜けたからだって話しましたけども、ダメ、全然ダメ。歌ってなんか楽しくないし、何が楽しいかよくわからないですよね。で、ところがその日の朝ね、私がね、気がつくと賛美歌を歌ってるんですよ。賛美歌を歌ってる。楽しい。で、この間、どうしたんですかって感じでね、こう言ってるわけです。で、こう歌ってるうちに、ふっとこれはなんかおかしいなと、俺じゃないみたいだと思って、気がついた。ひょっとして、俺は清められたんじゃないかなと思った時に、ドヒャーとこう、喜びがね、溢れたっていう。まあ、しかし、これが典型的な、こう、あれかっていうとね、日本イエスにおいては、何時何分何秒とはっきりと言い切る瞬間があるっていう、まあ、ことと、その時、御言葉が来るっていうのが、二つの、清めの、これ私ね、牧師生命かけて言っているから、ここだけにしてくださいね。だから私のその二つを満たしてないって話を今してるので、じゃあ、大津先生は清められてないんだっていう、公式見解になりかねないけど、 まあ、どうでもいいやと思ってね、もう、言ってるわけですけども。何時何分何秒で言えば、だいたい、2月6日の夜の11時頃、だいたい、ってね、御言葉っていうのは別にイエス・キリストの私を清めることができないようなお方かっていうのは御言葉でもないし、まあ、それ似たようなところあるんだろうと思うんですけども、そういう意味では、そういう二つの基準から行くならば私は清められてないと言われるかもしれない。で、まあ、ところが、まあ、とにかくその時、喜びが溢れたという経験をした。で、一週間経って2月の13日の火曜日の朝4時に、それも何分何秒って 見とけばよかったんですけど、そういう余裕もなかったんです。目が覚めた。今はそういうのしょっちゅうですけど、年取りましたけど、その頃は、そんな、会社ギリギリに走っていくっていうね、そういうあれですから、4時に目が覚めるなんて、生まれて初めてだ。で、それで、せっかく目が覚めたから、聖書を読んでお祈りでもしようかなという変な中腰になった時に、大きな声が聞こえたわけですね。これはね、蓮井さん、これはね、変な風に聞こえるし、変なんだけれども、でもそういう、あまり気にしないで、これは。声がまあ実際聞こえたから聞こえたという。新一、私の羊を飼いなさいっていう声が聞こえた。それね、その頃まだそれが聖書のどこにあるのかね、わからなかった。聖書の言葉ともあまり思わなかった。その時に私はその生涯痛恨の失敗をするわけですね。その時私はね、はいって言いたかったんですよ。ところが、急だったしね、変な中腰の姿勢でしょ。でまずそこでね、へーって言っちゃったんですよ。これね、ところがね、もう一回そこで、でっかい声で、ね、こんな大きな声なのになんで家内が寝てんのかがわかんないっていうね。で、こんな大きな声なのに、どうして鼓膜が破れないんだろうって。おかしい、ね。でもそれやっぱり頭の中で響いてるだけなんだと思います。物理的な音じゃなくてね。で、信じ私の出場を変えなさいっていうね、今度こそはその、はいって言えばよかったんだけど、そのまたね、へって言っちゃったわけですよ。で、神様もう一度チャンスを与えてくださって、3回目にまたね、新一私の出場を変えなさいと言うので、でもそこ、でももう、その、なんか、こう、ぐだぐだそこまで行っちゃったんで、またへえって言っちゃったわけです。結局3回へえって言ったわけですよ。で、その時に分かったのは、これは証明と、話に聞く証明というものなんだろうと。まあ、誰が聞いたってね、そうとしか思えないわけで。で、これ証明ということなので、それ家内をね、起こして、今神様から羊を飼えという証明があったのであるっていうと、あーとか言うんで、まだ寝てるわけですよ。まあ、ちゃんと起きてからちゃんと話しましたけどもね。で、つまりその、2月6日の清明とその13日の証明っていうのがあったわけですね。で、ところが、会社はまあ、辞めるということにした。でも、その時点ではまだ白井君には言わなかった。で、それは水上さんにだけ言った。で、1年かかってその、公認人事とかね、そういうことをこうやって、なんか固有名詞をぐっかんなん出してますけども、それで辞めて、じゃあ、牧師の後に学校に行かなければならない。進学校に行かなければならない。で、当時私が知っている進学校は世の中に、世界に3つしかなかった。主要の進学校か、アズベリーの進学校か、イギリスのナザレンか、3つしか知らなかったんですね。で、どうもね、その、孫にがる先生の語り方は他の先生の語り方とちょっと違ってた。聖霊を受けなさいって言わないんですよ。聖霊に満たされなさいって言うんですよ。で、なんか違うなと思って、それで心惹かれるものがあったんですね。それでイギリスに行こうっていうことになって、それでなんか三菱社内預金とか、持ち株会とか、そういうのを、生命保険とか全部解約して、でその当時の退職金がね、333万3000円っていう妙な数字だったことを覚えてるんですね。入社14年働いてね、多かったか少なかったかわかんないけどね。で、まあ、イギリスに行くことになったわけです。で、親子3人でね、で向こうに行って、まあ、案外行ってみると何でもあったんだけど、まあ、大変だって言ってね、一番安いやつで行こうって言って、シンガポール空港乗ってね、シンガポール南半球でしょ。で、出発したの1月ですから、北半球から南半球行って、それから北半球行ったんです。シンガポール空港でしかも待ち時間が一晩あって、めちゃめちゃ暑かったですよ。 そこをね、電気窯とかね、こう持ってね、難民ですよね。こう、イギリスに向かったわけですね。で、イギリスに行って、奇妙なことが起こったわけです。それ私はイギリスといえばね、バックストーン先生が、ふるさとじゃないですか。我々の清めの源流じゃないですか。だからこう、我々の言うこの本当にはっきりとした清めをね、みんなはそこで教えられてるんだろうと思って。で、奈良神学校を選んだもう一つの原因は、今はないんですけど、当時、MA in Christian Holiness、つまり、清めの修士号っていう、そういう学位があったんです。今はもうちょっと普通の名前になってますけど。で、それ、そこいいだろうなと思って、それがあって行ったわけですね。で、ところがね、行ってみてね、いや私はこうこうこういう経験をしてこうなんだと言ってね、でというわけです。するとね、人々の反応がおかしいんですね。普通だったらそれはワンダフルだとかね、グレートとかね、なんか言うと思うじゃないですか。それがね、なんかふんふんとかね、サンキューとかさ、インタレスティングとか言うわけですよね。これなんかおかしいなと思ってね。それでどうもこの人たちは清めが分かってないんだなという結論に達したわけですよ。何も分かってないんだなって。もう本国では清めはグダグダになってて、はっきりとして清められるとか捧げるとかっていうことがこのキリスト教世界の中でね、ぐずぐずになってるんだなと思って、分かったと、俺の使命が分かったと思って、俺はイギリスに清めを逆輸入するために、逆輸出するかな、どっちかですね、するために神様が選ばれた器なんだと思ったわけですよ。で、そこで私が愛読書にね、サムエル・ブリュンゲル清めのしおりっていう救世軍の人の書いた本がある。で、これあれをね、みんなにね、読ませてやろうと思ってた。ところがイギリスでも全然売ってない。アメリカではまだ売ってるってことが分かったね。アメリカから十何冊、結構高かったですけど、輸入してね、それを進学校の先生とかね、友達とかにこう配ってね、これを読めっていうわけですね。そうすると彼がまたね、ああ、サンキューとかね、この、インタレスティングとかって言うわけですよね。で、なんか、どうなってるのかなって言って、非常に不思議に思ったわけですよね。知らないでわけでも、あ、この手の本はよく知ってるっていう感じの、インタレスティングみたいな、なんか、またカモが来たぞみたいな感じなんですよ。それでね、どうもよくわからなかったんだけれども、まあ、授業が始まって、だいぶ経った頃に、わかった。それは、清めには2種類あるということがわかった。彼らはそれをアメリカンタイプの清めとヨーロピアンタイプの清め、なんかコーヒーみたいなのと思いましたけど、があるということが分かった。で、アメリカンタイプっていうのはどういうことかっていう、それを我々はよく知ってるわけですよ。やつですよ。この、捧げてつけて待ち望むときに、瞬時的な、何時何分何秒と特定できるような、鮮やかな清めの経験を経て、人は聖なるものとされるという、聖霊を受けるっていう、聖霊のバプテスマとそれを呼ぶっていうね、それがアメリカンタイプ。で、バクソン先生イギリスなのにどうしてアメリカンタイプなのかなと思うと、それはムーディーとかあの辺がイギリスに当時こう言ってるわけですよ。で、アメリカンタイプがイギリスに行って、でそこから来てるので、我々のはイギリス経由のアメリカンタイプなんですよ。ややこしいですけど、そういうことなんですよ。ヨーロピアンタイプっていうのは何かっていうと、まあ、一言で言えば、リレーションシップ、関係性における清めっていうことですね。例えばね、マタイの五章に、イエス様が、あなた方の天の父の完全であるようにあなた方も完全になりなさいって言うじゃないですか。今朝もちょっと、ノアのところで言いましたけどね、それがパフォーマンスっていうのは実績っていうか出来上がりっていうかね、言葉と行いと思いにおける、おいて、パーフェクトであれっていうことであるならば、それは全然そうじゃないです。私もさっきから余計なこといっぱい言ってますから、全然完璧じゃないです。罪も犯す。私は罪を犯す。あまり胸張って言うようなことじゃないけどね。だから、イエス・キリストの言葉、あなた方の天の地が完全であることか、あなた方も完全になりなさいっていうのを、大抵のクリスチャンは到達不可能な目標なんだけれども、ゴールだから、そっちを目指して頑張りなさいという言葉と捉える。改革は特にそうです。でも、 清め派の中で行き過ぎた清め派、いや、罪を犯さない、全く聖なる人が可能なんです。という。私じゃないけど、他の誰かがって、ね。他の誰かが。だけど、それはね、自分を見たら、やっぱりいつまで経ってもそういう感じには到達しない。到達しない。なぜかっていうと、罪を犯す原因っていうのは、犯そうと思ってしてるだけじゃないから。犯したくないのに、ずっと愛したいのに、私の中の器具に誰かが手を突っ込むときに、そんなこと言わんでもいいじゃないかって。あんたなんか嫌いだって。あんたはどうやねんっていう。私の潜在意識よりも、まだ深いところにある器具が癒されなければ、私は完全な愛の人になることができない。今も癒されつつ、途中なわけですね。ここまでいいですか？正解ですけど、質問があったら質問していただいていいですよ。大丈夫ですか？ここまでは。はい。で、これがアメリカンタイプとヨーロピアンタイプです。つまり、アメリカンタイプはどっちかというと体験重視なんです。そして、このヨーロピアンタイプは、今、ここにおける神様との関係。そして仲間との関係。縦の関係と横の関係が健やかであるかとか、彼らがよく使っている言葉は、uncrowded relationship with God and between other people。つまり、曇りのね、クラウドっていうのはよく、コンピューターであるクラウドって、雲みたいな、ふにゃふにゃっとした。雲一つない。あるいは曇りがないという言い方でもいいです。曇りのない神様との関係。曇りのない兄弟姉妹との関係が清めなんだというわけですね。だから、生きてる人間は曇りができるんです。例えば私の家内が、のことについて誰か他の人が、お宅の奥さんが、なんか誰か男の人と話しとったぜって言ってこう言ってくるとします。私の中に何かもやもやしたものが起こるとします。その時に私はそのことをもやもや、むらむらしてないで、家内になんかそんなこと言ってたぞって言ったら、隣のなんとかさんよって言って、そうかって言って、曇りが晴れるわけですね。関係っていうのはメンテナンスが必要なんです。関係はメンテナンス。神様との関係、他の人との関係、いつもメンテナンスし続けなければならない。で、リレーションシップにおける完全っていうのは、そういう常にメンテナンスが必要だという緊張を強いるものなわけです。でも、私たちの当時の理解では、清めっていうのは一発のその鮮やかな体験によって、あんまりあとはメンテナンスがいらないんじゃないかなと思ってたんです。そこまで行ったら、あとはスーッとこう、御霊によって導かれていく障害なのかなと思っていたわけですよね。で、そのことの問題点は、もう、ナザレン神学校は、イギリスのナザレン神学校は知り尽くしているので、で大体飛び込んでくるやつは、特に日本から飛び込んでくる。日本で飛び込んでいたのは私が4人目ぐらいですけど、ナザレンの朝比奈ブラザーズっていうのが昔いて、その後工藤博先生がいて、半年後に私がいてますから、その4人ぐらいですけど、で、その人たちは大抵は、アメリカンタイプでやってくるから、だから、僕たちはこうですっていうことをこう説明して、ああ、そうだったのかと言ってアメリカンタイプの人が愕然とするところを見るのが彼らの無常の喜びであるということが後から分かったわけですね。そういうわけで、そのことからね、それまではね、なんかもう勉強もあんまり身が入らなかったんですよね。途中でも帰ろうかと思ってるんですよ。こういういい加減な清めしか。なんか清められたんだか清められたんだかわかんないよね。証もちゃんとできないようなね。そういう人たちの中にいてもしょうがないなと思って。もう帰ろうかなと思ってたんだけども、ふっとそれに気がついたときに、特に、うちの家内っていうね、そういうはっきりした体験がないんですよ。そういう人いっぱいいると思いますよ。で、ところがね、うちの教会の人に聞けば絶対、家内の方が清いって言いますよ。いや、胸張って言うようなことじゃないですけども。で、どういうことなんだろうって、長年の疑問なんです。どうして家内は、はっきりした経験をしなくて、私は、はっきりした経験をしたんだろうって言ってね。で、その話はね、ずーっとあったんですけどね、まあ、最近、大体分かってたのは、最近はっきりしたのは、イマヌエルの聖戦神学院の川村さんという院長がいますけれども、あの人がね、神様のイメージっていうのは、その人の生育歴とものすごい関係しているっていう。その不幸な、あまり愛されずに育った人っていうのは、神様のイメージっていうのがないんです。むしろ、とても怖い神様だったり、 要求する神様だったりすることが多くて、でそういう人たちはバーンって救われたりバーンって清められたりする傾向が統計的に多いっていう。だからね、クリスチャンホーム、特に牧師の家の子供がなんかいつの間にか神様信じてるじゃないですか。でこうキャンプとか言うとね、なんかめちゃめちゃ悪いやつがなんか悪いことこれしてて、でこれで悔い改めて救われましたとか言うと、ええなぁ、救いがはっきりしとってええなぁと思ってね。で牧師家庭の子供たちはね、まずじゃあ悪い子になって、それ悔い改めて、そこから救われたら自分の救いが確認できるんじゃないかと思って、よくね、真面目な牧師家庭の子供なんかが大学なんか入ったりすると、ね、いきなり誰もしないような金髪になったりするんですよ。あれやっぱり自分の殻を弾けようとしてね、こうやるんだけど、でも周りにそういう人いないんで、かえってみんなに惹かれるっていうことがよくあったりするんですけれども、今のは関係ありそうであんまり関係なかったですけどね。すいません、忘れてください。で、用語的、用語っていうのはね、用語学校の用語、養い守るっていう言葉ね、用語的に育てられた両親の愛を受けて、愛するということがどうか、許すということがどういうことかっていうふうに育てられてきた人は、神様のイメージが最初からきちんとあるので、劇的な改心とか、劇的な清めを経験することが少ないっていうね。で、これは別に聖書に書いてあるわけじゃないけども、まあ、体験的にそういうことですよ。だから家内と私の違いはそうなんですよ。で、私は辛い少年時代を送っているので、もう自分も許してなかったし、自分も愛してなかったし、自分なんか大嫌いだったし、でもそれが自分が愛されてるって分かった時に劇的な救いや、その後の成長していくっていうのはそうですよね。でもそうでない人は緩やかにっていうことがやっぱあるわけですよね。ですから、そういったことのまた違いも一つまたあるっていうことと、そしてあとは神学的なことですね。プロテスタントの世界で、清めっていうことを言い出したのはウェスレーですよね。もともとキリスト教会の伝統の中にはあるんだけれども、宗教改革以降、プロテスタントの教徴というのは信仰によって義とされる。ただ信仰によって義とされるということで、成果とかっていうのは、技というかなんか行いのようなことに結びつく可能性があるので、非常に違ったっていうところがあります。カルバンは違う。カルバンは、この、だんだん清められていくっていう。でも 100% 清くなるのは死ぬ時だっていうふうにカルバンはそう言った。だから改革派のその清めっていうのはしんどい話ですよ。死ぬまでずっと階段登っていくっていうね。で、ところがウェスレーが19世紀、18世紀ですね、18世紀の人ですが、になって清めというとキリスト者の完全ということも彼は使った。清めとか完全とかホーリネスとか。で、それがなぜかということが、もうこれも割と最近分かった。1980年代に分かった。それは、ウェスレーの一世代前のオックスフォードやケンブリッジの教授たちの間で、東方っていうのは東ね、東東方教父。教父っていうのは教会の父ね。3世紀、4世紀、5世紀ぐらいの教会の礎を築いた人々のことを教父と言いますが、教父には2種類ある。東と西がある。西というのはラテン語を使う教父たちです。ラテン語で書いたり考えたりする。アウグスティヌスがその最大の人ですよね。で、東はギリシャ語で考えたり、書いたりする。で、アタナシオスという人がそうです。で、私の専門のニュースターのグレゴリスっていう人もそうなんです。で、まあ、ギリシャ語とラテン語は似てて割と違う言葉で、魂に関することを非常に細やかに表現することができる言葉がギリシャ語で、ラテン語はそれに比べると、そやな言語だと言われているわけですね。で、この東方教父の書いたものっていうのは、みんな写してるり、なんか注釈してるうちに、割といい加減なものが出回ってたんだけれども、ウェスレーの一世代前の時代に、イギリスにオリジナルの東方教父の書くものが、オリジナルといっても写本ですけども、信頼性のおけるやつが流れ込んでいくわけですね。それを学んだ人たちからウェスレーは教えてもらっている、教わっている。だから、実はウェスレーの中にあるのは、西側の キリスト教とともに東側のキリスト教、まあ日本で言ったらロシア正教会っていうのが来てますけれども、あれがその系譜、東を系譜を組んでるあれですけれども、正しい教会ね、正教会。で、ですからウェスレーはね、西と東と両方彼の精神性の中にあるわけです。で、西から言うとこういうことになるわけです。信仰によって、ただ信仰によって義とされるって。でもそれは、口の悪いルターのこの言葉を借りれば、ちょっと小さい声で言いますから、うんちの山に雪が降ってる。白く見えるけど、中はうんちのままだっていうのが、これが、ルターが言ったわけですね。つまり信仰によって義とされるんだけれども、何にも変わっちゃいないよって。そのまま、だってそのままで許されるんでしょ？そのままで救われるんでしょ？で、もう、ルターなんかはその救いの喜びで有頂天だから、それ以上のことは考えないわけです。でも、カルバンになるとね、50年ぐらい後ですけど、それだけじゃないよね、成長があるよね、っていうわけですけれども。で、そういうわけで、そうなると、やっぱり西の精神性から言うと、救いっていうのがまず一段階あります。でもそれだけじゃダメなので、清められていく、過程なり清められていく瞬間があって、成果に至るっていう、なんていうか二段階みたいな話になるわけですよね。でもそれは私の場合には当てはまったかもしれないけども、家内の場合には、もう救いも清めも、わかんないんですよ。非常になだらかで。なだらかで。で、ところが、東のキリスト教はこういうんです。リレーションシップの完全。よく使われる例は、バラの花は、つぼみの完全なつぼみってあるって言うんです。花は咲いてないです。咲いてないけど、このつぼみがちぎれたり、腐ったりしてなかったら、完全なつぼみだって言うんですね。で、花が咲いて、この花も完全な花って言えるけど、つぼみは花じゃないから完全じゃないということができないわけですね。だから私たちは、今、ここで、神様と、兄弟姉妹との間のリレーションシップが、曇りがなければ、あなたは、今、完全、だと。これがリレーションシップの完全ですね。で、先ほども申し上げたように、生きている人間の関係、生きている神と生きている人間との関係も常に誘導しているし、いろんなことが入り込んできますから、主の祈りを祈るでしょう。我らの罪をも許したね。清められた人間はあの祈りを祈らないかというととんでもないわけですよ。日々祈るわけです。リレーションシップをいつもクリアにするために、曇りのないものにするために。ですから、東方によればね、瞬間的な体験、どういうその人が体験をしたかっていうのは、重要なことではない。重要なことではない。特に私のような3回、大きな声を聞いて、へえって言ったって話なんて、笑えるけれども、誰かの参考になるかっていうとね、あんまり参考にならないんです。だってその人にそういうことが、めったに起こらないから。私だってそういう神秘的な体験っていうのはね、生涯ただそれ一度きりなんですよ。一回あったら十分ですけどね。そんなのしょっちゅうあったらね、大変ですけど。だから体験じゃない。体験じゃないんです。体験があったらね、それは喜んだらいいです。今こういうふうにお話してるの。いや、自分はでもはっきりした清めの体験ありますって方おられると思います。OK です、それ。だけど、それによって他の人もそうじゃなくちゃいけませんって言ったらダメなんですね。で、それやっちゃったのが私なわけですよ。家内に、いや、私なかなか清められないんだけど、って言ってね。ちょっと、それはな、と言ってね。俺にもっと従わんかや、とかね。ハラスメントの世界がここで起こってくるわけですね。自分の体験は自分だけのものであって、それはいろんな現れ方の一つなので、人の話を聞いてそういう体験が自分にないから私はまだ清められてないんだって。その出雲にたくさんそういう人いましたよ。それは違う。それは違う。今あなたが力を尽くし、思いを尽くし、存在を尽くして神を愛し、兄弟姉妹を愛しているならば、あなたは今完全だと。リレーションシップにおける完全だということができます。で、それが何を、それを、しかしみんなそうしたいと思ってるんだけど、何を阻むかっていうと、それは傷ですね。で、このことを最初に言ったのは、 アズベリー神学校のシーマンズっていう、これ親子がいるんですけど、親の方ですね。である時この人は、自分が牧歌している教会で、今までにない説教をした。で、それを説教したら、その、シニア長老牧師がね、絶対怒られるだろう。厳しい人だから怒るだろうなと思って、でも、それが後で本になって、ヒーリング・ザ・ウンディって、ヒーリング・ザ・ウンディっていうのは、傷の癒し。ヒーリング・ザ・ウンディッド・エモーション。傷つけられた感情の癒しという本も書いてるんですけれども、つまり、私たちの感情や、この自意識は、今まで生きてきた中で大いに傷ついているっていう。で、それが私たちを、この、愛することから遠ざけている。愛そうと思う意志だけでは自分じゃない。傷は自分でも気がついてないんですよ。気がついてないんだけど、パッとやって、誰でもね、なんか、この言葉に反応するっていうのがあると思います。バックトゥーザフューチャーに出てくる主人公はチキンで言われると反応するんですけどね。なんかそういう言葉というか、相手がこんな風な思いを自分に抱いてるんじゃないかなっていうことが嫌で嫌でたまらなくて、やめてと叫びたくなるような、そういう思いっていうのは、誰にもあるんじゃないでしょうか。それは、普通はね、クリスチャンは聖書を読んでお祈りして、そして神様との関係をって言うんだけども、そこはちょっと別のその、癒しを必要としている。意志を強くして、愛することができるように意志を強くするっていうことが問題じゃなくて、私が愛そうと思っても、愛することができないで、むしろ相手に、叫んでしまう。やめてと叫んでしまう。私の目の前から消えてくれと叫んでしまう。そういうふうな傷が、あなたから悲劇的なことに気づかないでいる傷が癒されずに残っているときに、それはあなたのクリスチャンとしての人生を耐え難いものにしている。捧げてつけて待ち望むのは、もちろんその通りだと思うんです。でもそれだけでは届かない潜在意識の底にある怪我というか病というか癒し。ですから東方においては清めは癒し、救いは癒しとか癒しと治療としてこう捉えるんです。罪は病なんです。怪我である病なんです。で、両面あります。罪は私がやろうと思って犯した罰せられなければならない、許されなければならない、行いっていう罪もあります。でも、癒しを必要としている、病としての側面の罪にあるっていう、これはね、とても、特にクリスチャンにとっては大切なことだと思います。で、このことがわかるならば、急いで清められようっていうのが、時として無理があるっていうことがわかると思う。なぜなら、時間がかかって傷つけられてきた私たちの心が癒されていくためには時間がかかるんです。そういうのは二つの方法がある。二つの各でからざるやらなければならないことがあると思います。一つは、当時ですね。当時っていうのは温泉ですね。温泉に入る。温泉が、私ね、カラスの行水なんですけど、それじゃダメなんです。温泉は、じっくり何回も、入ってね、長く入ってね、御言葉の湯治なんです。聖書を読むならば、聖書には、私たちがどれほど奇妙で分かりにくいほどの愛を持って神様から愛されているかというと、どこにでも書いてあるでしょ。これ読むんです。パッと読んで分かったとかね、もう分かったとかじゃなくてね、心に染み込んで、本当に私のうちに、本当に私は愛されていて、本当に、こんな私だろうけど、こんな私なんて言うこと自体、神様が、私の目にあなたはこうかれたという、とおっしゃってるということが、本当に分かるまで聖書を読む。御言葉の当時。頭で理解するということとは違う。どんな時でもその言葉を聞くんです。とても自分が愛せないような時、自分のようなものに嫌気がさした時、私はよくしょっちゅうですけど、その時に聞くんです。ただね、入り込んでくるものがある。癒されていくものがある。御言葉の当時ね。もう一つは、リハビリですね。治っても、私たちは非常に不器用なので、 互いに愛し合うということをスムーズにすることはできないんです。役員会じゃ総会がまた余計なことばかりです。揉めるのはそれですね。先生、前こういう歌やないかとかね。先生、おっしゃらないかって言ってね。こう、時にはあの、役員と一緒に資料を作ったのに役員、この資料おかしいとか、ちょっと待って、ちょっと待って。あの、っていうようなことがね、明けのじゃないですよ。その教会のことですけどね。そういうことまあ、あったりもする。なんでだろうって。その人は、役員会を、かき乱そうとして、総会を潰そうと思ってやってるとんでもないですよね。牧師をいじめようと思ってやってるとんでもないですよ。そうじゃなくて、そこには、教会を良くしたいなって思ってる気持ちがあるんです。でもそれが、彼のどこかの傷に触れて、他にどういうふうに言ったらいいかわからないんです。目の前にいる牧師が敵のように思えて、先生がそんなこと言うからあかんねやって。つい言っちゃうわけです。でも本当はそんなこと言いたいんじゃないんです。いや、本当にそういうことを言いたくて言ってるとしたら、ちょっと困りますよね。人は、みんな素晴らしい動機から全てのことをしようとしているんだけれども、自分の傷に触れられるときに、悲劇的な行動をとっている。悲劇的な行動を取られた人は、それに対して自分が傷つけられたと勘違いして、また悲劇的な行動を持って応酬する。ということが世界中で起こっている。戦争とか、戦いとか、喧嘩とか、日韓問題とか。ね。そういうことが世界中で起こっている。だから、御言葉によって当時して癒されていった人たちは、愛し方、許し方、許され方、許され方下手な人多いですよね。覆い方。例えばね、こう、自分が提案したものが役員会なり、あるいは総会でなりで、この、自分が反対してた意見が到達しませんか。よくあることでしょ。その時ね、その通った案件を成功させることができる鍵になっているのは自分だということわかります？だって自分だけにはみんなが賛成してても、この問題はここに問題があるってこと、自分だけは分かってるわけでしょ？だったらその人は、失敗するのを見ててざまあみろじゃないでしょ？そうじゃなくって、分かったとやろうと。でね。で僕も加えてほしいって言ってやったらいいんですよ。で、ただ、その、ここだけはっていうポイントがあるはずですから。それあなただけに見えてますから。ここはちょっと気をつけようねって。ここはちょっと僕に任せてって言ってね。覆い方っていうのはそういうことですよ。覆うっていうのはそういうことですよ。癒されてる人間これできますよ。癒されてない人間が、またいつも俺のことに言うことにみんな反対するって言って。俺の意見だけいつも否決されるって言って。こう怒ってるわけです。でもそうじゃなくて、あ、みんなそれなりに考えてやったんだなって言って。確かにみんなの意見にもいいところがあるよね。でもここは危ないよねって言って。その危ないところを自分が通り、過ぎることができるように、過ぎ越すことができるように、働くことができたら、それが、そういうことをね、学ぶのがリハビリですね。ですから、教会は愛の学校ですと、ある正解で私が言ったら、その後、横田ポールさんが出てきて、お先生は愛の学校と言いましたけど、教会は愛の実験室ですって言ってね、いや、つまりこういうことなんです。愛の学校って言うとね、最近の学校は失敗が許されないんです。本来学校は失敗して、で、できなかったことができるようになってくるところでしょ。でも今、内申症があったり、いじめがあったりするので、失敗したらアウトなんですよ。スクールカーストで突き落とされるんですよ、失敗したら。だから、実験室だったら、失敗も半分ぐらいだから、あの、小津先生の愛の学校で、愛の実験室がいいですって。これなんか後出しだなと思ってね、めちゃめちゃ腹立ったんですけどね、あの、でもそれからあとは、あの、すかさず、愛の学校、そして実験室というね、いろいろにしてます。実験室なんですよ。教会は失敗していい。安心して失敗していい。誰もあなたのことをわざと意地悪でやったなんか思わない。失敗していいんです。ね。だから誰かが失敗した時にね、みんなでね、笑ったらいい。ああ、失敗だったね、って言ってね。楽しいじゃないですか。そういう失敗できる教会だったら。楽しいですよ。これが世の中だったら誰の責任だとかね。あんたがこうやからとかね、 だいたい牧師はいつもそうなんだとかね、そういう話になるでしょ。そういう牧師が、その教会がそんなところであってはならないですね。謝るときにはどういうふうに謝ったらいいのかな。でね、人を許してあげるときにはどういうふうに許したらいいのか。やってみな、わからないんですよ、こんなこと。我々はそういうことをあまりにもやってないのでね。自分をなんとか守ることしかね、やってないのでね。とことんね、当時とリハビリに励んでいただいたらね。こういうことはまあ細かく言わなくても、ミユ先生が全部してるのでね、また聞いといてください、細かいことはね。で、ある教会で、まあ、こういうことを語った。そうするとね、その集会が終わったときに、ちょうど、その辺にいる人と、この辺にいる人と、二人の、まあ、女性が、まあ、若くもないけど、年でもないという感じの、まあ、女性が、こっちとこっちに座ってたわけですよ。でさあ、これで終わりますって言ったときに、その二人の女性がふっと立ち上がって、真ん中にストーブがあるんですけど、そのストーブのところにトゥトゥトゥトゥトゥトゥと来て、でそこに立ったまま語り始めたわけですよ。で、なんだろうなと思いながら、私はその地の三菱重工の支社長が、なんか会社のお金でステーキ食べさせてあげるって言ったんで、そこを早々に、これ今の話はちょっとまずい話なので、ここだけの話しといてくださいね。今、ちょっとだけ笑うポイントですけど、まあいいです。大丈夫です。で私はすぐそこを離れたんだけど、ちょっと気になったので、そこの牧師の後で聞いてみたんですよ。あれ、あの二人何言って、どうなったのって言ってね、ちょっと気になる様子だったの。そしたら、あの二人は、この教会の中心的な人々なんです。二人なんです。でもここの十数年間、挨拶以外に口を聞いたことがない。喧嘩してるとかじゃないんだけど、まあ、要は合わないわけですよ。で、こう、向き合おうとすると喧嘩になっちゃうので、まあ、お互い賢く、挨拶ぐらいにして、まあ、それぞれ別の奉仕をやってるっていうような関係であった。ところがあの日、彼女たちは、あのまま立ったままで数時間、十数年ぶりに語り続けたって。奇跡が起こったんだ。これは奇跡だと言ってましたね。リハビリが始まったんですよ。まあ、いろいろね、教会でなんかが、街道が立ったとかね、なんか、いろんな、ことはあるかもしれないけど、でもそういう凍りついた人間関係が溶けていく。そういうのが奇跡じゃないですか。神様がする奇跡っていうのはね。で、そういうことが起こったときに、神様がどれほどの人の心を深いところから取り扱って癒していくかって。で、彼らはもう前の彼らではないので、家族のところへ、職場へ、学校へ彼らが帰っていくときに、彼らはそこでリハビリを覚えていくわけですよ。これが世界を変えていく。世界を変えていくっていうのは地道なことですね。鉄砲で世界変わらないですね。どんなに技術が発達しても、それを人間は悪いことに用いてしまうかもしれないけれども、私の心が癒される、私はまた人の心を癒したいと思うんです。これほどの喜びはないですよ。自分が癒されて。もう何もいらないですよね。本当に自分が目の前の人と心が通じて、今まで自分のことを憎んでると思った人たちと手を取り合って、私はあなたを愛してます。大好きだよということができたらね。言ってもらうことができたらね。人生の目的って多分そういうところにあるんですよ。この、顎ひげの話なんですけど、これね、もともとはしょうもないところから始まったんです。これは台風でほら東北がえらい目にあったので、まあ、京都教区からもその、支援に行きましょうということで、いたわけですね。で、ところが行ってみると、まあ、なかなか、市街地はもう大体こう、ボランティアが入っている。ところが、普通のボランティアが入り込めない領域があった。それは農地なんです。農地はね、なんか保険かなんかの関係で入れないっていうね。で、我々なんか保険なんか関係ないですからね。リンゴ園にこう雇われたって言ってもお金もらわないですけど、リンゴのプラスチックの入れる収穫箱がね、なんか 何百個か積んであって、それがもうドロドロになって、多分金が入ってて使えないとか言ってね、それをこう、ケルシャー高圧洗浄機でこう、やるんですよ、こうやって。で、それをね、二日間やってたわけですよね。で、その間に、なんとなく髭剃らなかったわけですよ。で、帰ってきてみて、これは、ちょっとこう伸ばしてみたらどうかなって、こう、ふと思ったわけですよね。で、そこでね、役員会にね、ちょっと聞いてみたんですね。それ12月の最後の役員会、12月1日の役員会で。で、その、去年2019年の間に、明けのキリスト教会の役員会は97件の、まあ、しょうもないこともいっぱい含めてですけれども、議案を処理してきた。で、97件、今日ね、今年やりましたけど、ちょっと98個目なんですけど、顎ひげどう思いますかっていう、牧師顎ひげの件っていうね。そしたら、まあ、やってみますかみたいな。まあ、そうまあ、やってみますかみたいな。いいんじゃないですかみたいな。まあ、誰も気にしてないですけど、みたいなことだったんで、それでまあ、こういうことになったわけなんですけれども、実はね、私はね、本当に悪い牧師でね、明けのキリスト教会に、もう本当ここだけの話してくださいよ、これね。13年前にやってきたときに、私はその前に、かがと教会という大きな教会にいました。で、主幹牧師がいて、副牧師がいて、それで私たちがいて、もうなんか、大変だったんですよ。なんかこう、忙しくて、ね、でっかい教会だしね。で、こう、やっぱりほんで、主幹牧師がいたことをやるわけなので、私みたいなちょっと脱力系で、なんか、人と違うことをやる、ね、いつもね。大体言われてもちゃんとその通りのことができなくて、他のことやっちゃうみたいな。のでね、ちょっといろいろね、めんどくさかったんですよね。窮屈だなと思ってて、それで、明野に来てね、俺一人しかいないなと思って、ちょっとね、羽を伸ばしすぎたっていうかね、いろいろこう、家庭のことやったりとかね、多くの人々が、っていうような感じがあってね、多くの人たちがね、教会から離れた。その頃は斉藤先生のほどご心配をおかけします。でね、その頃のね、役員会って大変だったですよ。もう、どうして先生はこうなんだ、みたいなね。いや、あんたらだってこうじゃないか、みたいなね。もうそういう感じでね。だからね、それも今考えてみれば、それぞれ大事にしようとしているものがあって、相手がそれを土足に踏みにいじってるっていうふうにね、感じて。他にやり方がわからなかった。私もわからなかった。叫ぶしかなかった。っていうね。とてもそこはね、痛みがあるんですけどね。で、それから考えると、この第98号議案で、アホヒゲどう思いますかと言って、いや、まあ、好きにやればって言ってね、なんか私ね、とてもね、嬉しかったんですよ。なんかこういうアホな話が役員会でできるようになったなと思ってね。それがね、このアホヒゲの話なんですね。で、このナザレン神学校を卒業するときに、まあ、パーティーみたいなのがあってね、そのパーティーの中で私は、そのアカデミックディーンって言うんですよ。アカデミックディーンって校長の次で、アカデミックな方面の、学問的な方面の責任を持っているのがアカデミックディーンですね。で、そのアカデミックディーンに、私はナザレンの神学校で3つのことを学びました。一つは、いや、もちろん英語ですよ。英語で、I got three things とかなんか言うわけですよ。1、清めとは経験ではない。曇りのない盾と横との関係である。経験ではない。その本質は経験じゃなくて、経験は現れ。本質は関係なんです。曇りのない関係なんです。この辺のことはね、焚き火を囲んで聞く神の物語っていう本の中にちゃんと書いてあるからね。帰りにお求めください。ね、お求めさえ私のそこに、サイン代わりにね、お友達カードが置いてありますから、名前でも持っていっていいので。はい。で、一はそれね、経験ではない。清めとは経験ではない。曇りのない神と人との関係なんだ。二、清めは個人の持ち物ではない。個人主義的なものではない。私は清いけどお前は清くないみたいな話が、なんとなく個人主義でいくとあるわけです。そうじゃないです。集団としての清めなんです。だから、この教会では、あの人とあの人が清いけど、この人とこの人は清くないっていうのはありえない。この教会の中の愛のリレーションシップが満ちているときに、この教会は清いんです。清い。キリストの体の私は一部分だってことですよね。でも必ず それにはいろんな要素が入ってきて、いろんな出来事が起こってくるので、その平和は必ず破れる。破れた時に、どうやってメンテナンスするか。それをメンテナンスするんです。生きてる人間は成長していきます。成長痛というのもあってね、集団が成長していく時に、成長の、このね、手とこっちの、あれがバランスが違うとどっか痛くなるとかあるじゃないですか。成長痛っていうのがあるのでね。そこで、互いにリハビリ、愛し方を習って、集団としての清めを成長してください。あなたは清いけど私は清くないとかね。私は清いけどあなたは。これはあまりにも個人主義的すぎる。これは西側の社会がそういう社会だから。東は集団でものを考えますのでね。ユダヤも集団でものを考えます。イスラエルもそうです。旧約聖書も完全にそうですのでね。聖書的な感覚を身につけるならば、この集団の中に汚れがあると、そういう話よく出てくるでしょ。この集団の中に汚れがあるから覗かなければならないって。で、昔はそれ槍でついてたりしてたわけですけど、今はそうじゃないですよね。この集団の中に愛がないならば、和解がないならば、わだかまりがあるならば、それは罪を告白し合って、共に祈り、そして具体的に愛し合って、共に成長していくこと。清いっていうのはそういうことですね。清めはそういうことです。だから一人で祈ることももちろん必要なんだけれども、誰とも会わないで、一人の密室の中で祈り続けて自分は清いと思ったら大間違いです。清さは関係の中にあるので、神様いるところか、他の人がいるところの間、関係がないから。そして、三番目のことは、清いというのは魂だけの問題じゃない。心も体も私の全存在が健やかになっていくこと。だから、みんな一緒によく遊んでください。よく遊んでください。楽しいことしてください。食べてください。でもあまり甘いものだけじゃなくて体にいいものを食べてください。運動したりとか、ね、出かけたりとか。心も体も健やかに。と思います。で、まあ、この三つのことを言いましたけれども、この三つを私は学びました。これで全部かっていうと、ああ、これ全部だとか言ってますけど、なんかちょっといい加減な言い方だったんで、あまりよく考えずに全部だと言ったと思うんで、まだ他にもあると思いますけれども。で、これらのことっていうのは、まあ、清め派の弱点をやっぱカバーしてるなと思いますね。体験をちょっと強調しすぎる嫌いが時として我々にはある。個人主義的になりすぎる傾向が時としてある。で、魂の問題だけを取り扱ってしまう。ということが、しばしばあると思います。で、ここから先は本当にもう、ここだけの話に、と思うんですけれども、清め派はスキャンダルが多い。金の問題とか、異性との問題で、スキャンダルが多いと思います。清められたと思うと傲慢になりやすい。そして、罪を犯したときに、清められたこの私がというと、なかなか認めることができないっていう。奇妙なことが起こりやすい。その点、改革派は、カルバン派はね、自分たちは罪人で死ぬまで清められないと思っているので、お互いに対する警戒を怠らない。いつも相互にね、本当に大丈夫かって。ヒーローを作らない。清め派はね、この人こそ、霊的な人って言って。この先生は素晴らしい。この先生が大いに用いられますよね。こっちでもあっちでも呼んでね。それはね、全然違うので。全然違うので。やっぱりお互いの魂をケアし合う仲間、絶対必要ですね。一人で清くあり続けることがあると、できると思わないことですよね。私の場合は他の教団の牧師と4人と2週間に1回、交わるテレビ会議ね、テレビ会議で交わる時を持ってますね。で、先生暇ですな、いや、暇じゃなくても、それをしなかったら、私は腐っていく。たちまち腐っていく。その場で、おじさんおかしいよとかね、おじさんなんか最近偉そうだよとかね、いや、すみませんっていう話ですよね。あるいはこんなことやっちゃってって言った時にね、いや、その気持ちはわかるよって言って、 もうちょっと続けたらそれ、実を結んでいくかもしれないよって言ってね。そもそもね、男と女に、つまり、他の人と共に生きるように作られているので、そういうふうにできてるんですよ。一人でいると傲慢になるか落ち込むか、っていうふうにできてるんですよ。互いを必要として作られてるから。だから、霊的になることがそういう傲慢になったり、落ち込んだりすることがなくなることだと思わないでください。それを、そういうなんか、非摂理的なことをね、考えてはならないですね。家内には悪いことを、してきたなと思うんですね。家内がいるところではあまりこういうこと言いませんけども、あなたがまだ清められてないからこうなんだとかってね、いろいろずっと言ってきたなと思って。でも、神様との関係が完全っていうことが清めだとするならば、家内は本当にその清めの中で生きてるなっていうふうにね、思います。しかし、キリスト者の完全っていうのは、そのまま成長しないっていう、そういう完全ではないですね。パーフェクティング・パーフェクションっていう言葉があって、パーフェクションって完全、名詞ですよね。パーフェクティングっていうのは動詞なんですよ。完全に今なおなりつつある完全っていう。だからまあ、それさっきのつぼみの話と一緒ですよ。つぼみとして完全なんだけど、さらに花になっていくでしょ。だから、完全、これとしては完全なんだけど、なお、ing なんです。進行形なんです。ピリピ3章13節のところを、兄弟たち、私はすでに捉えたなどとは考えていません。ただ、この一時に白煙で言います。すなわち、後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、14節、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですから聖人である者は皆このような考え方をします。この聖人である者という言葉は口語訳では全き人、すなわち完全な人という言葉になってますね。自分は、すでに捉えたとは考えていない。完全だとは考えていない。完全だとは考えていないけれども完全だって言ったわけですね。言葉としてはおかしい。だけど、パーフェクティングパーフェクションのことを言ってる。私の言葉で言えば姿勢の完全ですね。今神様に向かって、隣人に向かって、今できる限りの愛を注ぎ出して、前に向かって体を傾けているならば、完全なんです。ちょっと誰か屈強な若者を一人、先生でもいいけど、ちょっとお手伝いしていただきたい。いいですか。これがね、今世界のインスタ映えするところです。写真撮るのは今ですか。いいですか、いいですか、いきますよ。前に向かって、撮影のことです。前に向かってです。これ、大丈夫
です。大丈夫です。
うまくよ、うん。これが今日の私の感じです。これ私、もう力が完全なんですけど、今日はうまいです。
大丈夫
写真撮った。これが明日の私の考えなんです。だって明日は私は神様についてもっと多くのことを知るわけだし、もっと私はリハビリと投資を繰り返して愛する方法が分かっているはずなんです。だから今日はもうここまでで完全ですよ。ここより先に行かないな。100% なんです。でも明日は持っていくんです。で、明日こうなのに、今日のままでとどまっていたらそれ100じゃないわけですよね。パーフェクティングパーフェクションってそういうことですよ。増し加わっていくんです。でも、私はまだまだダメだと思う必要はなくって、力を尽くし、思いを尽くし、存在を尽くして、今できる限りの愛を持って、神と人を愛しているんだったら、それでいいんです。それ以上できないんだから、それでいいんです。でも、明日はさらなる完全がありますっていう。で、このね、さっきから言ってるようにね、プロテスタントの世界には、ルター派っていう、その信仰民に、ね、有頂天になっている人々がいて、で、あとは大体半分ずつぐらいで、 カルバン派とウェスレー派がいると思ってるんです。清め派と改革派がいると思ってるんです。で、ルター派はまあ割とちょびっとでっていう。まあ他にもいろいろいるけど、まあざっくり分けるとそういうことです。で、清め派の人たちには、でも今の話はよくわかる話なんです。ところがね、カルバン派の人たちにもこの話をするとよくわかるんですね。あ、そういう完全だったら僕にもわかるって言って。それならあるだろうなって。で、そうじゃなかったらね、改革はキリスト者の完全ということは毛嫌いしますから。ウェスレーが迫害されてるのは、それは熱狂主義だと。生きてる人間が完全になれるなんておかしいと言って。その、熱すぎると言ってね、彼は迫害されたので。改革の言葉にこういう言葉がありますね。鶴首飛行という言葉がありますね。鶴が空飛んでる時っていうのは、こうやって首をガーッと伸ばしてね、こうそっくり返るぐらい伸ばして、これ以上前に、こうやって伸ばせないぐらいこうやってね、飛ぶんですよ、飛ぶって。鶴首飛行です。その姿勢ってまさにフィリピンの前に向かって体を伸ばし、これ以上もう伸ばせないほど伸ばし、その姿勢が完全なんだ。って言うとね。だから、やっぱり聖書を読んでるならば、リレーションシップにおける完全ということは、誰もが納得する。ですね。この話をね、その、ロシア正教の人にね、こうし、僕はこういうふうに思うんだけどって言ったら、あなたはもはや、プロテスタントでもカトリックでもなくて、ロシア正教ですねって言われたことがあって、まあ、私はよろしかったですけどね。聖書がそう言ってるから。聖書が、明らかに完全という言葉を使っている。完全という言葉を使っている以上、この地上で可能な完全があるんです。でもそれは、何かの体験をするということじゃなくて、今ここで可能で、しかも成長し続けて、常にメンテナンスを必要とする愛の完全だ。ということですね。申命記の10章の12節のところには、イスラエル、今、あなたの神、主があなたに求めておられることは何か、それはただあなたの神、主を恐れ、主のすべての道の歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神、主に仕え。ってありますね。心と精神っていうのがなんかバラバラにあるっていうことじゃないですよ。これユダヤのものの言い方で、あなた自身の全体ってことです。あなたのすべてを持って、力を尽くしてなんだけど、まあ、力だけじゃなくて、あなたそのものの限りを尽くして神を愛したんだ。マタイの福音書にも同じようなところありますね。22章ですが、37節ですが、そこでイエスは彼に言われた、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。そして隣人はあなた自身のために愛せよ。心と思いと知力はどこが違うんですかという議論はユダヤでは成り立たない。全部、あなた全部、あなたそのもの。を注ぎ出せっていうことですね。ここだけの話なんですけどね、これ本当にまずいんですね。実は今私にセクシャルハラスメント疑惑問題が持ち上がってるんですね。それはね、本当のどこでもそう笑い事じゃないですこれ。本当ね、100万人の福音に焚き火相談室っていうね、これ、紛らわしいのはね、キリスト新聞にも、大津新一の焚き火日記っていうのが載ってるんですけれども、それとは違うんですね。それとは違うと言いながら、なんか宣伝しているような気もしますけれども、100万人の福音の方は焚き火相談室なんです。で、ここに、今年の1月から連載が始まって、で、1月なので、で、その、第1回なので、相談室、本当は読者から質問が来て、それに私が室長として仲間を集めて答えるというスタイルなんだけど、最初だから質問ないじゃないですか。自分で作るしかないじゃないですか。で、作ったのは、ある女性が、実は、家族の、この女性はね、教会に行き始めたんだけれども、まだ洗礼を受けてません、と言って。で、家族から、正月には初詣に行かないか、で、1月号が発売が12月の初めですから、めちゃめちゃタイムリーなわけですよね。で、どうしたらいいでしょうかと言って。初詣なんか行っていいんですかとか言ってね。微妙なのはね、この人まだ、クリスチャンじゃないんですよ。洗礼受けてないから。だから、あんまりこう、バーンってこう、言うようなことではなく、丁寧に話する必要があるっていうところが、まあ、ミソなんですけどね。で、それに対して私と金井義嗣先生がね、こう丁寧に答えていくっていう、その答えそのものなんです。素晴らしい答えなんです。 このね、そうですね、と言って、いろいろ考えられますって、ご家族の方が、なんであなたを誘ったのかって。で、もしかしたら、正月家族で一緒に楽しく過ごそうよっていうことかもしれないね、って。で、それだったらね、ついていって、じゃあ、ちょっとみんな、お参りしてきて、って私ここでちょっと、屋台見てるからとか言って。で、その後合流して楽しく遊べばいいっていうことも可能ですね。あるいは、この人々が、家族の人は、私たち家族に、この一年祝福があるようにって本当にこう願ってるのかもしれないねって言って。で、その場合は、そうかーって言ってね、じゃあ私は教会で祈ってくるって言ってね。で、そういうふうに言うと、じゃあ僕たちも今年は、どこでも一緒だよってね、初詣教会に行こうとかって言うかもしれないですねっていう。で、まあ、そしたらその時に、ひょっとしたら家族で、本当の幸せって何だろうねってこう話し合えたりするかもしれませんねっていうようなね、非常に柔らかい回答なわけですよ。ところがね、そこに、まずいことを一回だけ書いちゃったんですね。それは、その、大洲室長がね、この方は、ご家族から誘われて困っているんですね。でも、本当は彼かもしれませんね。無理、うりうりってこう書いてあるんですよね。で、このね、これがね、それをまたそのね、吉祖さんがね、いやいや、家族の方って本当に良い時を過ごせればいいですね。でも彼かもしれませんね。うりうりって書いてあるんですよ。で、また私がね、またうりうりって書いて、また吉祖さんうりうりって、結局ね、4回うりうりっていうのが出てきたんですね。で、これが引っかかって、もう発売すぐ、2800文字の原稿に対して8000文字の抗議メールが来た。で、私はこのことで、牧師に対して絶望した。あ、向こうはその架空の質問だって分かってないんですよ。いや、私も実在の人物からの質問をね、そんな風に扱ったりしないとは思うんですけども、自分で作り出したキャラクターなので、自分の分身のような親しさがあるので、それまあ、くだらんこと書いたわけですね。で、これは、なんていうか、その、パワハラでもある、牧師という立場を利用して、信徒の、いや、しかも、求道者に対して、決めつけて、家族がいるのに嘘ついているって決めつけた。で、それと、うりうりっていうのはなんか、こう、身体的な接触をこう、思わせるようなところがあって、それをもう読んで気持ちが悪くなって夜眠れなかったっていう。まあ、これが来たわけですね。で、で、もう一本実はメールが、もうちょっと短いメールが、かなり短いメールが来た。で、これは一体いかがなものかと言ってね、編集長と吉祖さんと私でね、どうなんだろうって言って、命の言葉の編集部に女の人いないのかって言ってね、見てないのかって言って、たら、その二人は、いや、全然なんともないですって言ったって、ね、ちょっと範囲を開いて、命の言葉の女子社員にアンケートしてみたらどうかっていうことで、やってみたら、残りの10人はね、これはセクハラだ。これはセクハラだ。そういう判定額だって。しかも面白くないって、全然面白くないって言ったら、余計なこと言ったんだと。という判定だったわけですよ。つまり、牧師が一人のクリスチャンを不快な気持ちにさせ、軽率なセクシャルハラスメント発言によって、セクシャルハラスメントには本人にそういう気持ちがあったかどうか関係ないのに、相手がどういうふうに感じたかということ、すべてなので、という話になったわけですよね。で、まあ、これは何とかしなければならんな、ということで、でまあ、お詫びするのかなっていう話になったんだけれども、そこで編集長はね、ここだけの話なんですけど、編集長ね、4月に交代するみたいですよ。今度女の人になるみたいなんだけど、でもそれはこの話より前から決まってたので、私のせいじゃないんだけどね。それで、その、編集長が、これは焚き火的に解決しましょう。焚き火っていうのはその、みんなが時間なく話し合う場所っていうことなのでね。なので、このことを、私たち自身の問題として取り上げて、そして焚き火の 相談室、一回をそれにセクシャル問題に、セクハラ問題に当ててもいいじゃないでしょうかっていう、まあそういう話でこう進み始めたわけですが、とにかくもうそこには、その時には2月号のあれも上がって、もう原稿も組んじゃってるし、結局3月号に短いお詫びとが載って、そして、実は今晩ね、その、今後のことについてね、テレビ会議がまた持たれるわけですけど、そこでね、一人の、非常にこういったことに、人の心の問題にね、造形の深いお友達がいるので、女性の方がいてね、でその方に相談したところ、修復的司法っていう言葉を教えてもらった。何かっていうとね、世界は、誰が正しくて誰かが正しくないって、間違ってるっていう話で成り立ってる。司法、裁判もそうですよ。どっちが正しいかどっちが違ってるか。で我々の日常のコミュニケーションの結局、お前が悪いから謝れっていう。それでやろうとする。だからいつもどっちが正しいかという議論がいつも行われていて、教会の中でも多分にしてそういうことがある。でも、ここで問題なのは、あなたとその読者との関係が断絶してしまっている。もう、こんなんだったら教会行きたくない。牧師なんか信用できない。断絶してしまっている。ここで何を目指すのか。ごめんなさいと言って連載を続けることを目指すの？あるいは、悪かったと言って連載を打ち切るとかね。そういうことなのかって。生きてる人間が大事なわけで、私とその方との個人的な関係が修復されていくこと、あるいは少しでもマシになっていくこと。で、彼女にしてもね、なんぼ詫びられてもね、その傷ついた心、それは癒されない限り、ずっと傷は残ってきますよね。じゃあどうしたらそういうことが起こるか。で、その3月号のお詫びの言葉を書いてね、申し訳ございませんでしたって言ってこう出したら、見てもらったらね、あなたの心がわからないって。だから我々が企業のトップがね、こう出てきて、こうなんか申し訳ございませんとか言って謝ったりね、全然心を動かされないですね。あ、自分がそうだったんだな。あなたはどう思ったのか。それを聞かせてって言われたので、僕は最初驚いたっていう。そんなつもりなかったのに。なのに、バーって言われて、びっくりしたって言って。でもその後、怖くなったって。で、普通はね、怖くなったって言葉は男は言わないです。それ言っちゃうと、せめぎ合いの世界の中では、柔らかい相手が食いつきやすい脇腹を見せることになるので、それやっちゃうと、アウトなんですね。だけど、相手もまた自分が怖かったってところ、正直に言ってくれたわけですよ。で、これ以上こういうことを繰り返さないでほしいっていうことで出てきたわけですよね。だから僕は怖くなったって言って、自分がしてしまったことを自分で何とも思ってなかったのに、それが人にそういうふうな傷を与えてしまうっていうことが本当に怖くなったって言ってね。で、申し訳ございませんなんです、ごめんなさいって言って、でもまあその、ファシリテーターっていうかね、その、指導してくれる人が言うには、あんたら おっさんは治らんって言うんですよ。もう、染みついてるから、それで育ってきてるから、あんたらは絶対治らんって言って。で、治らんけど、その、自分の思いを話していくときにね、私が少しでも変わっていくっていう、私の心の動揺とかそういうことが、相手に伝わっていくときに何かが始まっていくかもしれないって言ってね。だからそれにはやっぱり最終的には顔を合わせることやなって。顔を合わせて、そして相手の、もう聞きたくないけどね、聞くと惨めになるからね。自分がなんか、ほんましょうもない牧師みたいに思えちゃうからね。でも私がそれを聞いてね、私はこんなに辛かったんだって、怖かったんだって、牧師がこんなのかと思うと本当に嫌だったってことを聞いてね、その時私の心が動いたら、本当にそれ今は分かったって言ってね、本当に悪かったなって、本当にそんなことしなきゃよかったって、うっかり書かなきゃよかったって、むしろこういうことを最初から知ってたらしなかったのに、と私が言う時に、相手の心は癒しに向かって動き始める、ではないか。というわけですね。それはまあどうなるかわかんないです。相手がまず受けるかどうかですよ。それわかんない。で、多分そういうあれ、 だいぶ長くなってるけど大丈夫？もうここまで来たらところに行きますか。その、あれがね、わからないけれども、清さっていうのは多分そういうもんだろう、なんだろう。自分でも思いもかけないようなことを私たちは言ったりやったりしてしまう。その時に私の意図に問題はなかったと言って、私は清いと言い続けるのか、それとも清かろうが清くまい、清くあるまいよね。あんたはそんなのは清めじゃないと言われようはね。そんなことどうでもいいから目の前で傷ついてる人にね、私の心を注ぐことができるかどうかっていう、まあそんなことなんだろうな。案外清めなんて当たり前のことなんだろうな。というふうにも思うわけです。で、そうやっていくときに世界の破れ、世界は三通りに破れてます。神と人との関係が破れ、人と人との関係が破れ、人とその非造物との関係が破れて、環境破壊問題、CO2 問題が起こっている。人間が思い、やりたい方でやってるからですよね。絶滅していく動物なんかいっぱいいるじゃないですか。人間がやりたい方でやってるわけですよね。その三つの破れを、この、繕っていく、覆っていく、回復させていく。それは私自身の傷の回復から始まっていく。私と兄弟姉妹との間の関係の回復から始まって、世界は本当に深いところから、ちょっとずつではあるんだけれども、本当に回復されていく。世界が清められていく。清めというのはそういうことであって、自分の心の状態で、自分の心の内側の状態のことじゃないんです。世界の破れが本当に繕われていくっていうことが清めなんですね。梅さんの話で、もうちょっとで終わりますけどね。もうちょっとと言ってからが長いぞっていう話もありますけれども、もう2時間語ってますね。いい加減にしろって感じですね。まあ、30分くらいなんとかします。もう50人皆さん、退出していただいて結構ですけど、三陰福音教会の、森秀樹先生がよくしますね。梅さんと花さんの話っていうのがあって、梅さんと花さんは教会学校の小学生の生徒の時に救われました。で、80いくつになった梅さんと花さんがこういうんですね。梅さんや、私らは救われて、そして天国に行けると思って、ここまでやってきたがなかなか天国に行かんのと言って、そう、本人のってずっと待っとるのにのってこう。で、これは何を言ってるかっていうと、救いというのが天国に行くことだと思っていると、まあ、こういう話になってしまう。というと、なんか早く死んだ方がいいな、みたいな話になるわけですよね。でも、今ここで、置かれた場所で、世界の破れを、小さな破れを繕っていくということが私たちの生きている意味なので、天国行かないでください、まだまだ。うちの教会にこういう人がいてね、近頃、お姑さんが、おむつを引き落とすようになった。で、外出して帰っていくと、もうなんかこう、匂いがね、漂っていて、で、私はそのおむつを変えるんですって。でもその時に思うんだって。私は、こうして、世界の小さな破れを今繕っているんだな。そう思ってね、愛を持ってそのおむつを取り替える場合と、そうじゃなくても、ただもう汚いわねとお尻叩きながらね、取り替える場合とあるかもしれないですね。でも、本当に愛を込めて、そういう小さなこと、それは本当に小さなことじゃないかもしれないと思うわけです。世界の破れを作るというのはそういうことです。マザー・テレサも、私は何をしたらいいのですかと言った日本人のカメラマンに、家に帰って家族を愛せると言ったって。それはそういうことだと思います。このね、次このなんでこんな格好してるのかっていうのを最後に言いますけれども、この話はね、あんまりしたくないんですね。するとね、きっと私は泣くと思いますけど、まあ、モザニ教会のね、皆さんの前なのでもしないわけにもいかないんでしますけど、娘が、この、2年とちょっと前に、突然事故で召された。で、娘は、生きづらさを抱えていた。彼女は4歳の時の3月3日に救われた。そんなことあるかなと思うんですけどね。本当にね、その時ね、私はイエス様信じるって言ってね、十字架信じるって言ったんですね。で、その年の主役世界では、突然帰りの車の中で、すべてを捨てて、死とかはいますらんと言って、親を狂気させたっていうね、喜ばせたっていうね、頭のいい子になったんですけども、まあ、ある種の生きづらさを抱えていた。 で、どうしたらいいかなっていろんな方とも相談しね、いろんなことやったんですけれども、まあ、人間関係の引き出しをこう増やすっていうことが大事だろうなっていうことで、で、この、ある、その、ホームというか、グループホームのようなところに、まあ、入所した。そこには知的な障害のある人、そして精神的な障害のある人、身体障害のある人、発達障害のある人、まあ、うちの場合は最後のケースですけども、そういう人たちが一緒に住んで、お互いの違いがあって、いろんな人がいるんだなってことを、こう、学んでいくっていうね。で、その時に、一人の、まあ、会いに行くと、宮が言うわけですね。一人の女の子が、年下の女の子が、人の顔見るとお金ちょうだいって言うて、お金ちょうだいって言ってね。なんでお金は、って言うんだろうと思ってたんだけど、この間分かったって。この子は、愛が欲しいと言ってるんだと。愛して欲しいって。まあ、かなり複雑な家庭の子供なんですけどね。愛して欲しいっていう言葉を、他に言いようがないので、障害があるから。お金ちょうだいっていう、ね、言葉でしか言えないんだということに気づいたっていうんでね。この我が娘ながら何という娘だろうと、賢い娘だなと思ってね。で、宮はどうしたかというと、その子がお昼寝をしようとしたときに、後ろからギュッと抱きしめて一緒に昼寝をしてあげたっていうんですね。それからその子がね、とてもよく言うことを聞くようになって、野菜は嫌いだとか言ってたのが、野菜も食べろとか言ってね、食べるようになったっていうわけですよ。で、そういう自慢の娘ではあったんですけれども、突然その事故で召された。で、まあ、それからね、1年4ヶ月ぐらいに私ね、ずっと寝てたんですよ。寝てね、ぐずぐず泣いてたんですね。礼拝ぐらいはね、もう、なんか、這うようにして、行ってね、なんか、わけのわかんないこと言ってね、また寝てたんですね。そのうちにね、腰が痛くなってきた。筋肉が落ちて、腰が痛くなってきたってね。で、まあ、どうでもいいやと思って寝てたんですけど、まあ、でも、なんていうか、1年4ヶ月経って、だから、ちょうど今から1年前ぐらいですけれども、ふっとなんか動けるようになったんですよね。で、その娘がいた施設もまあいろいろそういうそこでの事故だったので、まあその事故を防げなかったということで、まあ立場も非常にあったと思うんですけれども、でも非常にまたその理念というまたやってくれ娘に対してやってくれた。ことという私はとても感謝してるんです。その後ね、そこの評議員にっていう社会福祉法人になるので、ちゃんと理事会作って理事会の非免権がある評議員っていうの、評議員会っていうのを作らなければならない。評議員になってくれっていう依頼が来たときに、まあ正直辛いところもあるんだけれども、まあやろうかなと思ってね。で。昨日、一昨日の金曜日に、もう一つ新しい児童発達支援センターを作るっていう話になって、それ市が作るんだけども、民間に委託するっていう。で、そこをその法人が引き受けることになって、自治祭をやりますって。で、評議員なのでね、出席してくれって言って、出欠のハガキが来たんで、出席させていただきますと。で、その自治祭の後、ご希望があれば私が祈りを捧げても構わないっていうことをね、出したらすぐ電話かかってきてね、ぜひお願いしたいって言ってね。で、昨日ね、出かけていくわけ、行ったわけですよ。うちはね、岩清水八幡宮っていう、でっかい神社、ここを岩清水八幡宮のふもとには、中腹に立ってる教会ですよ。で、あそこにはね、30人の神職がいるんです。景気いいときは60人がいるらしいけど、景気悪いときはリストラするんです。今30人しかいない。で、そのうちの2人がやってきて、で、こう、やるわけですよ。なんか、紙吹雪をこまいたりね。で、罪汚れを清めたまえ、払いたまえって、なんかどっかで聞いたような、なんか、やるわけですよ。で、なんとか、人の名前とか、なんとかのなんとかみたいな、大津の新一みたいなことを言ってね、こうやってて。で、なんかね、寒くてね、28人ぐらいいたんですけど、神主2人はこんな分厚いやつ履いてるのでね、足冷たくないだろうなと思って。我々の足がすごい冷たくなって。で、まあ彼らが終わって、で、祭壇を、こうなんか折りたたみ式なんです で、多分そんなに急には普通は片付けないんじゃないかと思うけど、私が控えてるんで、施設の側が気を利かして持って帰ってくれって言ったと思うんですね。で、畳んでなんか軽トラみたいに入れて、ピューと帰っていった後で、それで、私が、この、なんか説教どうぞって言って、いや、説教しない。もうみんな足冷たいから説教しないよって言って、聖書一箇所読んで、で、祈りますって言って、それも、書いといたんですね。プログラムみたいなの作って、聖書の言葉と、祈りと、それを書いておきました。それは、民数記のアロンの祝福と言われているとか、ちょっとお読みしますね。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主の御霊が御霊をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。と言ってね。それで、お祈りして。で、そしたらね、それまでちょっとね、私が、牧師だっていうことで、つんけんしてた理事の質なんかもやってきてね、心に染みたって言って何人もね、そう言ってくれて、ね、で、それでこの話なんですね。で、それでね、私、どんな格好していこうかなと思ってね、で、神主がいるところで私がガウン着て座ってたら、最初から座ってたら、ちょっと挑戦的だと思いません？だからといって私が普通のスーツ着て、ネクタイ締めて座ってて、で、自分の番が来るとガウンをかぶったりすると、なんか偽物みたいだと思いません？そこで考えたわけですよ。これ。これ着て座ってるとね、全然挑戦的じゃない。いや、いつもこれ着てますか、みたいなね、顔してるとね、挑戦的じゃないし、牧師だってことははっきりわかるしね。で、実はね、これはね、名古屋の牧師夫人が、普通のシャツを、これユニクロのシャツなんですけど、これを2500円で改造してくれるんです。また欲しい人は私に紹介しますからね。で、事情を説明して、とにかく24日に、なんとか間に合ってくれって言ってね、頼み込んで、そしたらわかりましたって言ってね、自分でユニクロ行ってね、買ってきてね、それで改造してね、送ってくれてね、で、間に合って。で、思うんですよ。娘がどうして、障害があって生まれてきたのかわからない。娘がどうして25歳で死ななければならなかったのか、そんなことはわからない。でも、その結果、新しい児童発達支援センターの着工にあたって、神の言葉が語られる、神の何よって祈りが捧げられた。いや、だけどね、そんなことつまんないことですよ。だから、娘が、そのために死んだとか、そんなことでは全然ないですよ。そんなことどうでもいい。ね。生きててくれてるんだったら、どんなことでも、本当にしたいと思う。だから、あれがあったからこれがあったとか、あんまり簡単に言いたくもないし、言ってもらいたくもない。でも、神様は、どんな悲しみの中からも、どんなにどうにもならないようなことの中からも、良いことを生み出すことができるお方だということは事実だと思うんですね。そして、やがて、すべての痛みと悲しみを癒してくださる。黙示録の21章。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。これは、この世の終わりのイエス・キリストがもう一度来られる時の出来事ですけど、涙を拭い取ってください。すべての悲しみが癒されて、私は、宮と手を取り合って、再会を喜ぶことになる。世界が回復される。その回復のために、あなたも私と一緒に働かないかと神様、私たちを招いてくれる。だから私も働きたいと思います。いつも晴れ晴れとっていうことでもないけどね、泣きながら働きます。この新明記の 32章のところにね、こういうところがある。そうですね。ちょっと待ってね。このね。ここどこだったかな。わしの翼に乗せてっていう31章、32章、そのあたりだと思うんですが、32章の11節、あ、ここですね、はい。32章の11節、わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上を舞いかけり、翼を広げてこれを取り、羽に乗せていくように。わしは、自分のヒナね、ヒナを飛ぶことを教えるときに、羽の上に乗せて飛ぶらしいです。飛べないヒナを。お母さんの羽の上に乗ってヒナが空を飛ぶ。今までは巣の中にいてね、ピーピー言いながら外を見てた。お母さんの羽の上に乗って空を飛ぶために飛ぶならば、今まで見たことのない景色が見えるはずです。見たことのない景色が目の前に広がっていく。舞い上がれば舞い上がるほど、誰も見たことのない景色がね、そこに見えるんです。今まで見たことも、見てきたものとは違う世界が。今までは自分しか見えなかったかもしれない。恨みや傷や、そういったものに引っ張られたかもしれない。自分が何を成し遂げたかっていうことに、ただそのことから頭が離れなかったかもしれない。悲しみの中に横たわっていたかもしれない。けれども、このわしというのは神様のことですから、神様が私たちに見たこともない景色を見せてくださる。私たちの目が今は涙で霞んでいたとしても、そことしておぼろげに見える見たこともない景色こそが本当の景色であって、やがてそれが回復された全地を覆うということ、全世界を覆うということ、覚えていただきたいと思います。長くなりました。日野先生のお祈りです。お願いします。